皆さん最近オナニーしてますかというねお話なんですけども、私ね最近仕事がね、まあ、早く終わることが多くて、まあ結構ね去年とかはまあ、遅くまでね仕事していて残業というまあ、そんな日々だったからさ、まあ、終わるの大体22時23時まあ、そんなことが多かったかなと思うのよね。そうすると家帰ってくるとさ、まあ、0時過ぎちゃってみたいなことも多いので、まあそこからねオナニーなんてしたんじゃさ、次の日とか起きれなかったりとかするわけじゃない。まあオナニーでね起きれなくなるってどういうことよってもあるんだけど、まあ起きにくいというかさ、しかもねその0時に帰ってきてすぐにオナニーしてすぐ寝るわけじゃなくてさ、結局寝るのは3時だ4時だってなっちゃうからさ、それでオナニーしてたんじゃ朝ねなかなか起きづらいと、まあそのせいで遅刻しちゃうね、ちょっと遅刻しますっていうねメールをするわけで朝で、その時に書けないじゃない、そんな遅刻した理由はっつって、オナニー前日にしちゃってておじさんだからさ、これがね高校生だったらまだわかるよ、いやすいませんちょっと最近オナニー覚えちゃって猿のようにやってたらちょっと寝坊しちゃいましてしょうがないなってなるじゃない。でもおじさんねオナニー覚えて、でオナニー覚えるまでが何歳よっていう、大体私何歳ですか、14歳ぐらい、14歳からもう倍以上生きてるわけですよ、 2.5 倍ぐらい生きてるわけですよ。それでもまだオナニーが制御できないってどういうことなのってねありますんで、まあね夜遅く帰ってきた時はオナニーあまりしないようにしてたんですけども、ここ最近早く帰ってくることがすごく多いから、家帰ってきて何するのって、いやアニメ見ますよね、ご飯も自炊しちゃいますよ、で残りの時間はと、いやまあオナニーですかっつってね、その時間ちょっと自分を高めるためにさ、もっと勉強したりとかさあるじゃないって。でそこのね、なんで私はオナニーなのかってありますけど、まあ、自分を高めてはいるんですよ。なんでこれはオナニーが自分を高めているかっていうと、前にね、ご説明しました最近流行ってる、オナニー、これが仮オナですね。川オナじゃなくて仮オナっていうね、オカリナじゃないですよ、仮オナですけどもね、まあ普通のオナニーはね手でシコシコと、でも手でシコシコはそのまんまそのまあ、狩りというかね、そこの部分を擦っても痛いだけだからさ、基本的にはその根元というかさ、皮を握ってその皮をね狩りの方まで伸ばしっていうね、まあ、いわゆる狩りをなってやつですけどもね、まあ、これだとね良くないと、やはり早漏のね、人は狩りをなをした方がいいと、皮をなはダメですというね話を聞きまして、私なんで去年から、カリオナを始めております。だからちょっとね、自分をね高めるっていう、早漏を克服するっていうことでね、始めたことなんですけども、はやねその年末からだからね12、1、2と2ヶ月経ちましたか。12、1、2、まあそうだね、そんなもんだね。で私ようやく、カリオナがね20回達成いたしました。ね、コンドームの数でね、数えればすぐわかるんですけどもね。まあ、カリオナはね、オナホでするのもいいんですけどもね。私、やはり、コンドームでするのが一番ね、いいかなっていうところで、これはおすすめなんですけどもね。コンドームの中に、ローション入れて、で、それでチンコ被せてカリオナと。全くね、カリを痛めないというかね、傷つかない方法で、さらに、早漏を克服と。いうことなんですけども、まあ、20回だよね。意外とやってましたっていうね、ところでありますけども。意外とね、カリオナが楽しくて、楽しいってことあんのって話なんだけど、意外と楽しくて。で、やっちゃうんだよね。満足のいくオナニーって、今までね、やっぱり年に何回かしかなかったと思うんだけど、いいぞ。カリオナは、高確率でね、満足のいくオナニーになることがすごい多い。どうですか皆さん、やりたくなってきましたか。まあ私ね、まあいろいろとやってますよ。 ね、こうやってラジオパーソナリティね、やったりとか、まあ、あとは、ね、なんかありますか？ないですけど、いろいろあるじゃないですか。なんか、甘いもん買ってきて、YouTube で、ね、食レポしたりとか、ね、言ったら YouTuber ですよ。とかね。あとは、宅建の資格持ってますからね、私、国家資格。なんか、そんなことを言ったりとかさ。なんでもないっていうね。何も生み出してませんけども。まあ、いろいろやってますよ、私もね。まあ、そんなね、中で、一番俺が、皆さんに自信を持って言えることは、まあ、オナニーしかないんだけどさ。そんなオナニストの私が、本当に、ここ、ね、まあ、14歳からって考えたら、もう23年オナニーしてるわけですけどもね、結構なキャリア積んでますから、その私が言う、ね、結構いいオナニーとしてね、このね、コンドーム使ったカリオナはね、いいかなと、思ってますんでね、ぜひね、これはね、使っていただきたいと思うんですけどもね、若干ね、まあ、2ヶ月、丸2ヶ月やって20回やって、制御効くんじゃないかなっていう変な自信が出てきたところはある。ね、今まではさ、意外と、なんだろう、行きそうになった時に、お、行きそうじゃん、止めよう止めようって止めるんだけど、ダメだったみたいなさ、そういうことが、あったんだよね、結構ね。それはそのオナニーの時ですけどもね。そうセックスしませんから、私ね。だからもうセックスの話はね、基本的にないと思っていただきたいんですけども、オナニーではね、そういう制御すら効かなかったと。ね、効かせてるつもりなんだけど、こらえらんなかったってことが多かったけども、意外と、今、私、こらえられてるんじゃないかなって思うの。で、しかも、やっぱりね、このカリオナっていうのは、セックスで、早漏な人に、すごく向いてる気がするんだよね。いや、すごい試してほしいなと思って。今までいろんな、早漏防止グッズとかさ、試してきましたけども、なんか一番カリオナがいいトレーニングな気はする。まあ、いろんなね、わけわかんないトレーニングありますよ。温水につけて、冷水につけて、さらに温水につけて、冷水につけるみたいなさ。よくわかんない。精子がびっくりしちゃうからさ。そういうんじゃないけどさ。まあ、カリオナいい。ね、カリオナ何回言うんだって話なんだけど、まあ、実際、これだけやってきてね、いいなと思って。その満足感のいくオナニーが、高確率で手に入るっていうのと、早漏が、ほんとね、治ってんじゃないかな。治ってるかな？それわかんないんだけど、いい気がしてるんだよね。やっぱりね、狩りを直接刺激するって、かなりの刺激なんだよね。なので、セックスするぐらいなんだよ。そのコンドームつけて、チンコを動かすってさ。で、オナニーの時はそういうことしないわけじゃん。そこで、やっぱ狩り直接刺激が入るわけなんだよね。それってさ、やっぱり毎日ね、鍛錬積んでれば、その刺激にびっくりしないと。ね、知ってるこの刺激ってね、いつものトレーニングと一緒って。トレーニングでできたことは、本番でできる可能性もありますけどもね。でも、トレーニングでできなかったことは、本番でもできないんだよ。ね、そんなスポーツ選手のね、名言とかあるじゃない。なので、ぜひね、皆さん、カリオナね、おすすめかなと、私思いますんで。で、これを、近々で、証明しないといけないよね。俺が早漏じゃなくなったのか否かっていう。それについては、今日が、第478回という、ね、放送の回数言ってますから、まあ、480回か、490回か、500回か。もしくは、来週かね。うん。もう、セックスしたくてしょうがねえんだから。セックスしたい、セックスしたいって、ずーっと頭の中で思ってるけども、もう何年も、そういう、何年もでもないか。ね、ソープっていうね、素晴らしい疑似恋愛のね、お風呂に入っていたら恋愛に発展しちゃうっていうね、例のやつがありますから。あれがいつだったか忘れちゃいましたけどもね。そんなんありますからね。またちょっと、行って、 行って行きたいなと。で、ちょっと思ってますけどもね、なるべく制御できるようにと。まあ、その辺はね、また後日報告したいと思いますから、それで実証できればね、ぜひ皆さん、この、カリオナトレーニングで、ぜひぜひやっていただけたらなと思っております。そんな、もうこんなんですよ。まあ、逆にいつもよりも、いい感じじゃないですか。ね、やっぱり童貞ネットっていうぐらいだからね、俺のダメなところとか、ね、救えないところを喋るんじゃなくて、やっぱ、オナニーとかさ、そういう話をね、メインで喋っていく。で、こういうスタイルが一番求められてますからね。まあ、そんなわけでね、いい出だしだったということで、今日もね、2時間程度やっていきたいと思いますんでね、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、改めまして、なんか、ちょっといつもと違うことを言おうとしたらね、もうスコーンとね、なんか言うこと抜けちゃいましたけどもね、改めまして、パーソナリティの、カリナイトーです、ね。カリナイトーですって言おうと思っただけで、すべてが飛んでいくっていうね、まあ、そんなね、これが9年やったね、ラジオパーソナリティのね、実力っていうところなんですけどもね、だから耐性しないんだって、ね、ありますけども。まあ、そんなわけで、まあね、カリオナ最高ということでね、今日もカリオナすると思うんですけども、そんなね、まあ、カリオナしてるだけじゃないですよ、私もね、日々、頑張って生きてます、ということでね、今日もいろいろとお話はあるんですが、ぜひね、ちょっと今日、皆さんに、いろいろお便りいただけたら嬉しいなと思って、先にちょっとそれだけ伝えようかなと思ってるんですけど、ま、お便りは正直今日も、ゴリッとねもらってます。厳選してるんだけども、厳選しても30通ぐらいはすでにあるから、さあどうしようってはなってはいるんですけどもね、あと新しいのもねいただいてますからね、いや読み切れない気はするんだけど、でも聞きたい。何が聞きたいかっていうと、最近私読んでる本ございますよ。で、まだ読み終わってないのっていうね、例の本ですけどもね。内向型と外向型のやつね。いや、読もう思うんだけどさ、1日5ページぐらいしか進まないんだよね。ダメだなと思って。こんな連休もあったんだよ。土日ね、で明日月ですよ。で、できたらね、土曜日のうちに読んじゃおう。読めない。なんだかわからんが、無駄なことばっかりしてる。それ全部やめて本読めばすぐ終わんのにさ、ダメだなと。あと残り 20% ぐらい、全部で 100% と考えると 80% ぐらいまで読んでるから残りわずかなんでね、もうサクッとそれも片付けて次の行動を移したいんだけど、なかなかできんとね、いうところでございますが、でその本読んでてちょっと書いてやったことがあってさ、みんなどうかなって思って聞きたいんだけど、そこにね一言書いてあったの。なんか朝飛び起きてでもしたいことみたいなことが書いてあったのね。なんかそう言われるとさ、昔はあったじゃん、幼稚園生とか小学生の頃とか、朝飛び起きてでもねしたいこととかさ、まあもちろん文化的なものもあるよ。その昔はね、結構不便だったりとかした時代もあるからさ、早く起きないとできないこととかもあったと思うんだよね。でもさ、そういうのを抜きにしても朝ちょっとウキウキしちゃって早く起きるとか、そういうのってあったと思うんだよね。で今そういうのあるっていうとないんだよね。全く、朝さ、わざわざ早く起きるみたいなこともないし、朝飛び起きてやりたいみたいな。 ある？っていうのを聞きたいの。俺はないんだよね。だからもしそういうのあるよって人いたら教えてほしいなと思って。意外とないんじゃないかなと思うんだよね。それは大人になってしまったという悲しみなのかわかんないけどさ、まあ、ちっちゃい頃はね、見るもの聞くもの全部初めてだからさ、そういうのが楽しかったりするわけじゃない。だけどもうこんだけ生きてきちゃうとさ、そんな新鮮なものもないしね、どんなね、目の前になんかバナナぶら下げられてもさ、うん、目の前にバナナあるねっつって、また今度みたいなさ、なるわけじゃん。全然もう興味がないね、興味がないわけじゃないんだけど、まあいつでもみたいな感じになっちゃうんだよね。だからぜひ皆さんに今日のお便りで聞きたいことは、あなたは朝飛び起きてでもしたいことはありますか？それは何ですか？ということを聞きたい。だからまあちっちゃい頃で言うとね、まあ、テレビがねやっぱり好きだったからさ、朝5時半とかに起きてたもんね、休みの日で。ねえ、オラグズラだどんみたいなさ、あったじゃん、あったじゃんってか、完全にもうおっさんの話だけどね、グズラ合ってるよねとかさ、5時半とかやってたんだよ多分ね、5時とか5時半とか、そういうのが見たくてさ、土日は朝、親寝てるよそりゃで、まあ、下手すりゃ土日だからさ、深夜ねえ、親父とお袋はなんか営みをしていたかもしれないね、俺ちっちゃかったからね。そんな お構いなしですよ、そんなのね。俺も5時に起きてさ、そうやってアニメ見てさ、まあそんな風に育ちましたけどもね。だからいつの日からかね、なんかそういうウキウキワクワク朝起きるってことがなくなったのかなって。だってなんか万全な体制でね、ウキウキしてたりそんな関係なくてもさ、朝早く起きて万全な体制でっていうようなイベントがあっても、それでも早く寝ないしどうしようもないなと思うんだよね。東京マラソンとかさ、朝早いんで意外と。なのにもう寝るのがなんかやっぱり3時とかになっちゃってさ、起きんの6時みたいな。え、フルマラソン走る前日3時間しか寝ないのみたいなさ、そんなになっちゃってるからね。なんか何事もなんか慣れてきちゃってんなって思うわけよ。まあ、そんなわけで、ぜひ皆さんね、ちょっとお便りいただきたいなというところで、お便りの宛先お伝えしたいと思います。お便りの宛先は掲示板かメールでお待ちしております。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらの掲示板ラジオ用スレその10というところにね、お便りいただきますか。あとはメールアドレスはradio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらになります。リアルタイムでいただけるんであればね、掲示板で事前にいただけるんであればメールでね、いただけたらと思います。まあそんなね、ところでございますけどもね。まあじゃあちょっとね、いくつかね、読んでいきましょうか。読んでいきましょうかって言いながらさ、いろいろとね、お便りね、今もらってますけどもね、辛い、ね、辛いお便りがね、多々来ますからね。さあやるぞって思った時にね、目に入ったお便りこちら、168番さ、昔はこんな自慢しいじゃなかった気がするけどな、今やパルさんといえば自慢話と説教だもんなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そんなこれから面白い話しようかと思ってるんだからねえ、自慢話と説教だもんな。まあ、そんなもんかね。説教って何？説教してないじゃん、あんまり。その、ボランティアに対する説教とかするよ。最低な人間ですから、私はね。でも、自慢話。まあ、自慢話か？でも、ある程度さ、それ誇張して喋るわけじゃん、私も。だから、で、お聞き苦しいかもしれませんけどもね。誇張してるのかな。誇張してるっていうね、なんか予防線引いてる気はしますけどもね、全然誇張ではないみたいなのありますけどもね、ちゃんと楽しくやってきますよ。なんでね、最後まで聞いていただきたいというところなんだけど、じゃあね、いただいてます。 お便り読んでいきましょうか。ラジオネーム852番さん。パルさん、先週の放送でこの週末病院行ったりとかいろいろ計画してたけど予定通り進んでる、今日の放送で進捗報告期待してますって、お便りいただきました。ありがとうございます。この週末で病院行ったりとかね、まあ、いろいろ計画しておりましたけども何もしておりません。ひどい。何もってどのぐらいしてないのっていう話なんだけど、先週の日曜日の段階と何も変わっていない状態、それを何もしていないとね、人は呼ぶんですね。なのでまあ、いくつかね、病院の方ピックアップしました。で、それを、まあ、先週というかね、一週間かけて、どこにしようかなって選びつつ、平日にね、電話して、まあ、今週、まあ、先週末とか、まあ、それか今週のね、末というか、行こうかな、って思ってましたけども、まだその、選定しきれてないっていうね、選びきれなかった。しかもそれが平日にやろうとしてたことができずに、この土日も含めてできてないからね。明日頑張ります。これなんだよ。この先延ばし、ね、この能力が、まあ、今回私のね、よく言っています、ADHD だなんだという話に結びついてくるんじゃないかしらというね。先延ばししちゃうんだよねって。だから、俺思うけどさ、この、ま、ADHD とか装置系の何か症状っていうのが、イコールね、その先延ばしっていう行為とかなり強く結びついてるんであれば、ADHD だって診断されてる人って、まださ、行動力あるよね。普通だったらさ、こんだけいっぱい調べてさあ行くぞってなっても、なかなか先延ばししていけないわけじゃん。で、気づいたら結局行かないみたいになるわけじゃん。私は頑張ってちょっと行きますけども、行くつもりではありますけどもね、どんどんちょっと語尾が弱くなりますけど。だから、なんかね、例えばさ、前もね、ちょっと思ったことあるけどさ、オタクの人でさ、秋葉原が好きっていう人いるじゃない？だから、土日とかね、休みがあったら秋葉原に行くんだ。すげえ行動的なオタクだなと思って。俺、遠くに行くのめんどくさいからさ、だから徒歩圏内じゃないと行かないんだよね。まあだからこそ渋谷にね、引っ越してきたっていうのも、まあなんとか徒歩で渋谷行けるからっていうね、ことなんだよね。だからさ、遠くからさ、ね、ちゃんと秋葉原まで行くとかってすげえ行動的アウトドアっていうかさ、ちょっとインドアな俺にはよくわからないみたいな。ありましたけど、なんかそれと一緒で、なんか、アクティブだよね。ADHD って診断されてる人っていうか、病院行ってる人って、行くまで、なかなか行けないじゃん。まあでもそっか、迫られてないのかな、俺が。言うほど。そういうのがあるかもしれない。本当にやべえって時は、もちろんね、行かざるを得ないから。去年の俺だったら言ったかもしんないね、まだね。今年はなんかまだ心にゆとりがあるのか分かりませんけどもね。まあ、そんなわけで。ただね、区切りをつけたいというのがありますから、今週、ね、ちょっと祝日はやってないからさ、電話しても繋がんないかもしんないけど、平日に、だ明日ね、ここに電話しようって決めますから。で、その上でね、来週予約を取って、さあどうしようかと。いう感じかなと思っておりますよと。じゃあ、何もしなかったって、何もしなかったって言うけども、まあ、そんなこともなくて、先週言ったことに関しては、なかなかね、やれてないことも多いですけども、まあ、別に、それ以外のことがありますから、私にもね。何やったら面白いかなとかね、何やりたいかなって。朝飛び起きてね、なんかしたいことないかな、常に考えてますよ。で、そんな中、今週なんですけども、まあ、今週はね、2月の9日っていうのがね、あった日なんですけど、2月の9日って肉の日ってよく言われていて、 まあ、毎月29日を肉の日って、なんか呼んだりとかもね、しますけど、やっぱり、正当なね、肉の日ってのは2月9日の肉かなって、私思いますから。じゃあ、そんな肉の日、やっぱり肉食べないといけないよね、と思って。なので、昼間ね、2月9日、ちょっと、仕事でね、まあ、会社を開けて、ね、ちょっと外回りが ありましたんでね、お昼はちょっとハンバーグ食べまして。中野にさ、ハンバーグ屋さんがあってさ、中野ブロードウェイに行く、だから道の途中みたいなところにさ、なんかハンバーグ屋さんがあって、で、サービスバーグみたいなのがあるんだけど、それ580円とかでさ、すごいいいじゃんつって、ね、美味しく食べましたけどもね。まあそんな話はね、まあいいとして、まあお昼ハンバーグね、まあ食べますよ、そりゃ肉の日なんだから。で、ただ夜もね、肉を食べるという予定がちょっと元々入っておりまして、何かといえば、前々からちょっと言ってましたけども、東洋町ね、東京は東洋町にありますビリーザキット、まあ、こちらねステーキハウスなんですけども、仮面ライダーブラックの中の人、南光太郎さんね、役をやっていた倉田哲夫さんがオーナーで、やっている、まあ、ステーキハウスなんだよね。で、その東洋町のビリーザキットが開店して10周年なんだって。で、この10周年を記念して、この2月9日に来た人で、その中で、ブラックステーキ、あと RX ステーキっていう、まあちょっと仮面ライダーにちなんだね、ステーキが2種類あるんだけど、どちらかをね食べた人には、記念のステッカーを、10周年記念ステッカーね、これを差し上げますという話がありまして、だから2月9日、金曜日なんだけどもさ、仕事終わったら、まあ東洋町まで行って、でステーキ食おうという風にね、ずっと今週思ってたの。で、まあ私今ね、若干、まあ、ダイエット中ではございますけども、まあ、肉はいいでしょうと、米あんま食べなきゃね、いいでしょうと思って。で、まあ結局食べるんですけどね、米もね、ステーキなんて食べたらさ。まあ、なんだけど、まあ、米控えめにね。で、まあ、ステーキも、前は多分ね、ブラックステーキを食べたのかな。で、ブラックステーキよりも RX ステーキの方が量が多くて。で、まあ、食べたことないから、ダイエット中ながらね、RX ステーキ食べよって思って、まあ、その日ね、ずっと仕事をしていて。で、定時で終わればさ、そのまま、行けばよかったんだけど、若干仕事がね、最近また増えてきてさ、でここ最近ね、残業せずに帰っていたのがもう1ヶ月間ぐらいありましたけども、残念ながらここ最近毎日2時間ぐらいは残業してるかな。でもね、別に1ヶ月で考えれば40時間ぐらいのもんだからさ、まあ、全然なんだけど、まあ、そんなわけで、まあ、その日もね、もう結構押し押しで、21時45分かな、会社出たので、ビリーザキット自体は23時半までやってて、ラストオーダーが23時なのかなとかって書いてあって、まあまあ間に合うっしょとね、21時45分でラストオーダー23時だったら、あと1時間15分あるとね、まだ、で、さらにそこから閉店まで30分あるから、まあ、全然入れれば OK だよね、と思って。で、会社出て、で、電車乗るわけですよ。東洋町まで。だいたいでも30分ぐらいで着くのかな。だから、まあ、会社から最寄りの駅まで歩いて、電車乗って、で、東洋町着いて、そこから歩いて、ね、ビリーザキットまで行くっていうことで。で、まあ、なんだかんだでね。まあ、ちょっと正直この時間になって悩んだ俺も。行こうか行く前か。でもさ、まあ、こういうの言っとくべきじゃないと。 10周年ってね、やっぱり1回しかないことですし、で前々からビリーザキットもう一回行きたいなと思ったし、 RX ステーキ食べたいなと思ったし、ダイエット中なんだけど、もう今回これ逃すとなかなかもう行く理由がつかないなと思って、だこの時間だけども行くぞと思って、行きますよ。で、ビリーザキットに着いたのが22時38分です、まあ、1時間かかんないぐらいだね。まあ、歩いて電車乗って歩くからね、まあドアツードアで1時間かかんないぐらいで着きまして、22時半ちょっと過ぎだからまず30分でね中入って、で、注文したら OK でしょって思ったんだけど、着いた時にさ、めちゃくちゃ行列なの。何やらツイッターでいろいろとね、ビリーザキット東洋町とかね検索するといっぱい出てくんだけどさ、まあ、情報を見る限りめちゃめちゃ混んでたらしいの、昼間から。昼間ってもうオープンが18時なのかな、だから18時からすんげー並んでて、で他のお店もそうなんかもしんないけど、ビリーザキットっていうそのまあ、チェーン店なんだけど、そこ自体がその肉の日に関しては、なんかキットステーキっていうやつが1500円くらい食えるのよ。だから、普通に安いっていうのと、プラス、その10周年記念っていうのが入っちゃって、もうめちゃくちゃなわけだよね。だそんなわけでさ、着いたのが、ね、それでも18時から行列が並んでてさ、すごくてさ、でも収まるじゃん、そりゃ。ね、何時間経ってんのよ。話じゃない。もう4時間経ってんだよ。4時間半経ってんだよ。なのに、着いた時に、あと何人かな ?3、40人、も、40人は並んでたんじゃないかなぐらい並んでて、いや、今から40人無理っしょと。だって、あと30分でラストオーダーなんだからさ、30分で40人はって思うわけよ。ステーキそんな回転率高いわけじゃないからさ、いきなりなんとかじゃないわけじゃない。なのでこれまずいかなとか思いつつも一応並んでさ、で待ってたの。で、30分ぐらいして23時過ぎたんだけど、特にお店の人から今日ここまでですとかさ、ラストオーダー過ぎたんでね、今日終わりですとかね、そういうの特にアナウンスもなくて、まあ、やっぱりそういうお祝い事だからっていうことで、で、その、倉田哲夫さんのファンの方たちがね、すごい多いわけよ、多分。まあ、95% ぐらいそうなんだよね、多分ね。てか逆にその、残りの 5% の人なんで来てるんだっていうぐらいの感じだから、でおそらく、まあ、100% で、ね、仮面ライダーファンということだと思うんだけどさ。でもだから、ファンとのね、一応交流のために、作っているようなステーキ屋さんでもあるしさ、だからそういうねやっぱファンに向けて、まあそこはできる限りのことをしてね、しようという多分心意気だと思うんだけどさ、だ特にアナウンスないから、じゃあもうちょっと並ぼうかなと思って、ね、めちゃくちゃ寒いんだよその日、寒くて、ね、しょうがないんだけど、いやでもなと記念だしなと思ってで並ぶわけで、少しずつ前には進むんだけどさ、やっぱね、進みが遅いんだよ。そんで、気がつけば1時間経って、23時38分。もうね、1時間経ってるんだけど、まだなんだよね。で、俺の前には多分20人ぐらいいるの。だから多いなと思って。1時間で20人ぐらいだから、あと1時間ぐらい経たないと入れねえんじゃねえかってね。思っちゃうんだけどさ、でもね、ここまで並んだし、もうこんな機会ないし思ったんだけど、一応ね、念のため終電の時間も迫ってるからさ、ちゃんと調べておこうと思って、で調べたらさ、東洋町ってね、何線だか東西線かなとかなんで、そこそこまあ、早く終わるというかさ、山手に乗れちゃえば勝ちなんだけど、俺もね、 山手だったらほんと1時近くまでね、あの電車あるからとは思うんだけど、その山手まで行くっていうその足がやっぱ早くね立たれてしまうというのありまして、東陽町の駅の最終が0時15分となっておりまして、ちょっと待てよと、今23時38分だと、ね、この後じゃあすぐ入れたとして、すぐっても20人前並んでるからすぐは無理なんだけど、じゃあここからね頑張って23時38分から22分後でジャスト0時とかに俺が入れたとして、でもあの注文するじゃない、でステーキってそんな早く出てこないじゃない、まあ、10分かかるよね、早くても10分で出てきました、で食べます、いやいやいやいやと、ダメでしょ、食べてじゃあ5分で食べたとしても終電が0時15分なんだから、食べ終わった時点で終電なんだよ、だもう無理だなと思って、どんなに早く入れてもどんなに早く食べてもこれはちょっと間に合わんぞと、でいやもちろんね頑張って並んで、で朝までね、なんか東陽町の付近の漫画喫茶とかカラオケとかっていうのも考えたけど、いや果たしてそうかなってちょっと思って、でいろいろ私考えた結果帰ろうと、1時間寒空の中で待ってどんどん前進んでったけど帰ろうと思って、で、その行列の中からね一人飛び出し、でもね帰ることになるわけですよ、もうちょっとね列の人たちもねざわついたかもしれない、ここまで来て帰るのみたいな、でもみんながみんな車じゃないんだよと、で電車の人もいるわけでさ、近所じゃないわけだし、で中にはねなんか周りのね話し声って聞こえたけど群馬から来てるみたいな人見たりとかさ、このためだけに来てるとかね、いう人もいたりしたんだけど、まあ私はね、もうしょうがないと。で、ステッカーはね、欲しかったけども、まあ仕方ないから、またね、別の機会で、まあ、ビリーザキットは来ようというふうに思いまして、あとね、まあそこをね、抜け出したんですけども。そんで、まあ別にね、だから、そこから帰るからさ、別に終電じゃなくてね、普通に帰れるようになったわけなんですけど、何時ぐらいかな、渋谷駅着いたのが、0時20分ぐらいかな、に、渋谷駅着いて。じゃあ、お腹も空いたしな、と思って。ね、何も食べてないから夜ね、なんかご飯食べて帰ろうと思って。で、たまたま、ね、電車降りてさ、駅に立って、で、スマホをね、ちょっと立ち上げっていうかね。で、ツイッターを立ち上げたのよ。だツイッターの方にさ、ダイレクトメッセージが来ていてさ。そしたら、そう、今、ツイッターでダイレクトメッセージが来てってね、言って思い出したんですけども、今日、ツイッターの方で、ラジオ始めましたってね、告知するの忘れてしまったなと思って。すみません。ね、いつも通りやってますけどもね、生放送ね、生放送途中からになっちゃった人はね申し訳ない、ポッドキャストでねまた聞いていただけたらと思うんだけど、まあそんなわけでね、ツイッターの方にメッセージが来たわけだよね。でどんなメッセージかっていうと、これ読んでいいのかな、ちょっと読んじゃおうかな、ラジオネームはちょっとね伏せておきますけど、パルさんこんばんは、ファンの一人です、私10分ほど前に入店したところです、頑張ってくださいっていうね、そんなダイレクトメッセージ来て、マジかとね、私ねこうやってずっと並んでるとかさ、いろいろねツイッターでつぶやいてたんだけど、したら何やら俺のね前の方かな、もう少し前の方に、並んでいた人がリスナーだったっていうね、でこの方はちゃんと入店したっていうねことでね、だ多分0時10分ぐらいに来ていたメッセージかと思うから、 まあ、0時ぐらいにはね、入れたんじゃないかなっていうところでさ、若干俺よりもね、結構前だったのかなっていうところでさ、すげえなと思って。ねえ、でこんなことあるんだなと思ってさ、なかなかなくない？その、自分が行ったところに、リスナーの人がいるみたいな。ねえ、面白いなと思ってさ。だから本当はね、俺もそこでね、食べてさ、分かち合いたかったなと思うんだけどさ、もう残念ながら俺はね、離脱してしまったからさ、俺の分までね、堪能してくださいっつってね、返しましたけどもね。まあ、そんなわけでね、もう私も、もうラジオを始めて9年、ね、もう全国区ですからね、言ったらね。そりゃどっか行ったら誰かしら聞いてますから。そんなにっていうね、局地的だからね、本当に、なんか、そういうところっていうかね、その、一般的なイベントに行っても多分合わないけど、やはりちょっととんがったイベントね、こういう、ステーキハウスでね、10周年記念の、そういうものだったりとかすると、たまにね、そうやってなんか、近いね、ところがあったりしますけどもね。そんなわけでさ、ちょっとね、今回残念ながらビリーザキット食べられなかったんだけどもね、まあ、こんな、ね、なんかリスナーの方がすごい近くにいたとかね、まあ、その話もあったから、まあよかったかなと言ってね、ちょっと風邪ひきそうになってましたけどもね。で、帰りね、普通にラーメン屋行ってね、買い玉2個ね、食べちゃいましたけどもね、ダイエット中じゃないのつってね。まあ、ダイエット中だけど、まあいいだろうってね。まあそんなわけで。まあ、またね、こういうイベントあったら、何か、やっぱ私が行けそうなイベントって、飲食系なんだよね。飲食系も、フランチャイズ系のやつね。なので、またなんか、こういう、ね、面白いイベントがなんかあったらね、行きたいなと思いますし、事前に分かってればね、皆さんにお伝えして。で、まあ、興味ある人いるでしょうと。で、そんな人はね、ぜひ、同じタイミングで行けたらね、あ、私も行ってますよ、みたいなね。そんな交流できるとね、ちょっと面白いかななんて、そんな風に思いましたというお話でございます、と。それではね、なんか、お便りいただいていればね、ちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム、ね、いただいてますよ。ラジオネーム、882番さん。完全に選択肢間違えてるな。バカだな。そこは終電逃しても続行だろ。センスゼロだなっていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。センスゼロって。ね、そこも、俺がステーキ食う食わないでセンスとかないでしょってね。別に、いいのよ。結果ね、食べられなかったけども、俺はいいと思ってる。俺はいいと思ってるっていうか、なんだろうね。ちゃんと10周年のイベントには参加してんだよね、気持ちね。で、そこで食べられたか食べられなかったかっていうのは、まあ、一つのね、結果があるかないかはあるけど、でも、俺の中では、これで会社出て、あ、遅えから行くのやめようで帰っちゃったら、それは俺もダメだと思う。でも、行った上でダメだったっていうのは、まあ、いいかなって、私思ってます。この考えが、ね、パルナイトがね、なんか、やることなすこと結果に結びつかないというね、結果を残せない男っていうね、ところなんかもしれませんけどもね。いただいてます。ラジオネーム羊がいる水族館さん。パルさん、諦めたのかよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。諦めるよ。寒いし。寒い中1時間待ったんだから。それでももう全然無理なんだから。それはね、諦めますよ、私も。若くないんだからさ、おじさんなんだから、ね、いつまで俺が若いと思ってんのよ。誰も思ってないかもしれないけど、ジジイなんだから、死んじゃうよ、普通に。冷え性だしね。じゃあ、あと他いただいてます。ラジオネーム884番さん。帰ったの。タクシーで帰ればいいだろう。何のために東京住んでんのってね、答えいただきました。ありがとうございます。いや、タクシーじゃ帰れないよ。スーパー遠いんだから、東洋町とか。もう、ある意味千葉だからね。そのね、東西線とか乗ってさ、行くと、津田沼とかあっちの方行くんだけど。千葉だから。東京じゃないからさ、 さすがに無理かなって。まあ、東京なんだけどね。限りなく、俺ん家からは遠いからさ。なので。またね、ただ、逆に東京だから、いつでも行けるっていうのはございますから。なのでね、まあ、今回は、縁がなかった。もうそういうことかなって思いますけどもね。じゃあ、そんな、ね、そんなこんなで、まあ、またね、次回。次回ですよ、それはね。うん。まあ、そんなところで、他にもちょっと読みましょうか。ラジオネーム、さくらさん。都内なんだから、なんとでもなるだろうに。完全に選択ミスでしょ。8年前のパーソナリティ、パルさんならば、終電逃しちゃったけどって話になるだろうっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、何がね、面白いかな。ありますけど。でまあ、それでね、ダメなところはね、ラジオの面白さ。で、これが面白いか面白くないかは、まあ、それぞれって考えになりますけど、どっちに転んでも面白いなって思っちゃってんだよね。行くは行くじゃん。で、食べられたら食べられたで、よかったねって話だし、食べられなかったら食べられなかったで、それはそれでってなるからさ、どっち転んでもまあまあ、で、それなりにね、1時間なり並んだっていうね、寒空の中。そういうのが良くないな、なんか。まあ、これでね、一定条件満たしたからっつって。まあいいだろっつってね、帰っちゃうところね。これが良くないなって思いますけどもね。ちょっと改めたいなと思っております。まあ、ほんとね、いやもう、風邪ひく寸前だよね。その一週間って長いさ、その、仕事をね、してきた期間があって。で、疲れ切ったところで、これだからね。まあ、危ねえなと思ったんだけどもね。じゃ、そんなね、ところでございました。で、他の今日お話、ね、長々と喋っておりますけども、他のお話なんですが、そうね、まあ、さっきちょっと出たからこれも話しとこうか。ね、さっきラジオネームさくらさんの方からね、いただきましたけど、8年前のね、パーソナリティパルならば、終電逃しちゃったけどっていう話になるだろうっていうことで、昔の俺ならっていうね、考え方あるじゃない。今と昔。なんだかんだでちょっと判断基準違ったりとか、あるんだけど、まあ、常々ね、言ってることがありますよ。踏ん張れと。ね、頑張るんじゃないと。ダメな時は踏ん張ってりゃいいという話をよくしてました。特にしていたのは、ここ3、4年ぐらいかね。踏ん張ろうと。踏ん張ろう。うん、そうだね。と思っていたんですけど、違うなって。違うなって今週思ったのよ。だから、来週から期待してほしいなって正直思ってんだけど、何が違うなっていうのかっていうと、踏ん張ろうじゃねえんだなと思って。もちろん必要よ。諦めるっていうことと踏ん張るっていうことだったら、俺は踏ん張った方がいいと思う。なんだかんだで、まあ、本当に諦めなくちゃいけないことは諦めた方がいいけど。でも、なんか可能性がね、少しでもあったりとか、まだなんか伸びしろがあるとか。なんか、でも、そんなに、ぐいぐい前にはいけないってことであれば、踏ん張る。ね。できる限りその位置から下がらないようにするっていうね、ことは大切かなと思う。ただ、やっぱ考え方が、ちょっと違ったなって思うのは、じゃあその時、ね、その瞬間から踏ん張り始めます。で、できる限りその位置から動かないように頑張ります。というところじゃない。それってさ、結局、同じことしてるとさ、じりじりと後ろに下がってっちゃうんだよね。それは、自分のレベルが全く変わらない。っていうことは、周りのレベルは若干ね、上がっていくわけじゃん。時間が経つわけだからさ。みんながみんな踏ん張ってるわけじゃないからさ。頑張ってる人も中にはいるし。そうするとどんどんどんどん置いてかれてって、結果、俺自身は場所を移動してないんだけど、 すべての物事が前に進んじゃってるから、結果後ろに下がっちゃってる。だから踏ん張れてないんで、結果的にね。だから踏ん張るって何かって考えた時に、若干でも何か新しいことではないけども、より良くしようという気持ちがないと、その場に居続けることができないんだよなっていうことを、今週ようやく感じまして、4年ぐらい経ってようやく感じまして、まあ仕事も一緒じゃない、結局今なんかやってるサービスがありますと、でそれを運営だけすると、でずっと変わりなく運営すると、1年2年3年と、でもサービスはさ、いろんな会社いっぱい出すからさ、どんどん古びてっちゃうんだよね。なのでずっと同じ運営方法ではどんどん衰退していっちゃうのはね、明らかなわけじゃない。仕事だったらわかるんだけどね、考え方はプライベートに落とし込めないっていうね、そんな悲しい人間なんですけどもね、それと一緒だなってちょっと思ってさ。なので踏ん張るね、意識的に踏ん張ってると結果じりじり後退していくよと。だから少しでも意識を持ってなんかじりじりと前に行くっていうことをすることで維持できる。でさらにもっと頑張れば前に進めるっていうことなんで、良くなかったなと思って、この数年間踏ん張ってたよ、変わらなかったと思う。まあ、若干クオリティ下がったかもしれないけど、それもやっぱりそのじりじり前に行こうっていう気持ちがないから、現状維持をなんとかしようって考えるから、それはクオリティも下がっていっちゃうのもあるよね、自分のレベルが上がんないからさ、っていうのもありまして、私良くない数年を過ごしてしまったなと思いつつ、ただまあまあ諦めはしないでね、ずっと続けてきたから、そういう意味では最低限のなんだろう、じりじりでね済んだかなと思うからさ、致命傷になってない、いや意外と致命傷なんだがって、ちょっとどっちだかわかりませんけども、なのでこれからはね、じりじりと前に行きたい、その心の中のね、そのなんか熱意とかそういう火種は消しちゃいかんと思うわけ、できる限りね。なんだけど、なんかそれをずっとね絶やしちゃいけないっていうことは、踏ん張ってるだけだとなんか気がついたら耐えてる気がするんだよね。なのでほんと1ミリでも何でもいいから、少し前に進むっていうことをしないといけないなと思って、だからこれまでずっとね、まああんまないけど、あんまそういうお便りもないけども、パルさん辛いですと、ね、どうしたらいいですかっていうのがこう何年かの間に何通かあったでしょ。だから頑張んなくてもいいから踏ん張ろうぜっていう話したこともあるよ。でももちろん踏ん張った方がいいっていうタイミングはあるけど、何かやっぱりその1年2年経った後に踏ん張ってるだけだと逆にね辛いっていうこともあるじゃない、その時が来るとさ。なので1ミリ前にちょっと進むという、じりじり前に進まないといけなかったとね、私ちょっと思いましたんで、皆さんもし俺の言葉にね、口車に乗ってしまった人いたらさ、すみません、踏ん張らないで、じりじり前に進んでっていうことを今日は言いたいなってちょっと思いましたね。それは俺のねこれからの意識もあるんだけどさ、すごくねこのままじゃいかん感がねすごいから、このねラジオ今10年目になりましたから、この10年目はじりじりと、もうそのさ4年ぐらいずっとさねその場に居続けたんだからさ、そろそろパワー溜まってんじゃないのってね、いうこともありますけど、まあ溜まってないんでね、溜まってないから土日何もできないんですんでね、まあちょっと少しずつ前にね進みたいなと思っておりますと。それではお便りいただいております。ラジオネーム897番さん、 現状維持では交代するばかりである、ウォルト・ディズニーと、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。これはあれですか、そのウォルト・ディズニー氏が言っていた名言なのかしら、ね、現状維持では交代するばかりである。やっぱり昔の人はね、いいこと言ってますね。さすがディズニーランド、ね、ザ・ディズニーランドっていうことでさ、いや私もね、とうとうじゃあウォルト・ディズニーに近づいたということで、ナチュラルでですよ、ね、自分で考えて、ナチュラルの意識で、ウォルト・ディズニーの思考にね追いついたということで、来週からはね、ディズニーナイトという名前でやっていきたいと思いますが、やった瞬間になんかこの世から抹消される気がするんでね、この話は、ね、今回限りにしようかなと思っておりますよと。じゃあそんなね、ところでございますが、いただいてます。じゃあ他のお便り読もうか。ラジオネーム893番さん、期待なんてもうしないようにしてる。今週ダメなやつがいきなり来週良くなるわけねえだろ、ゲームじゃねえんだよっていうね、答えいただきました。ありがとうございますと。まあ、ゲームじゃねえ。ね。ゲームじゃねえか。だって。まあ、だってじゃねえな。だってじゃねえけど、じゃ、このラジオはさ、そんなに、なんだろうか。なんか、すごいラジオじゃないじゃない。すごいラジオじゃないから、ちょっとすごいことやったらすごくなるじゃない。その、幅がさ、すげえ、レベルの低いところにいるやつだからさ、低空飛行ラジオじゃない。だから、一気に急上昇はあるんだよ。だって、あんま面白くないかもしんないけど、例えば明日ね、祝日ですよ。だから、ちょっと意を決して、ソープ行こうと、するじゃない。でも、ソープ行くっていう行為は、このラジオの中ではすごく大イベントじゃない。ね、こんだけずっと行きたい行きたいっつって、もうなんだかんだ2年ぐらい経っちゃいそうみたいな。もう1年半ぐらいか経ってますけども。とかさ。でもそれ、あんま面白いかどうかわかんないけど、やっぱりね、苦悩して、また、店選び、場選びをしてさ、行って、で、そこでまた波乱、万丈あるわけじゃない。紆余曲折あるわけじゃない。んで、実際どうだったか。よくなんだよ。一週間だけで、よくなんのこのラジオは。だそういうね、だメタルスライムはいるんだよね。現実にもさ、デリヘル城じゃないけど、ソープ城っていうね、はぐれメタルがいるわけだよね。もう一撃よ、そんなのね。ガンガンレベル上がるから。もう完全にそういう、お金を払って女性に相手してもらって、それをネタに喋ってレベル上がってるっていうね、勘違いしておりますけどもね。まあ、そんなもんだって。でも、ね、そういう、なんかやりたいなって思って、二の足踏んでること多いからさ、そういうのをね、ちゃんとやっていこうって。やっぱり、その場でね、なんとか我慢するっていうことだと、一歩前踏み出さないけど、一歩でも前踏み出そうって考えたら、風俗だって行くんだから。むしろもっと行けよっていうね。だからね、風俗も行くだろうし、やっぱそういう婚活とかもさ、なんかその場で頑張ってりゃいいやじゃなくて、よりよくって考えだと行くんだよ。だってラジオそっちの方が面白いんだから、みんなが結構求めてるっちゃ求めてるんだから、その意識ってやっぱ大切かなって思ってますけども、まあ、実際まだ行動できてないからね、口では何とでも言えるので、来週どうなってるのかをね、期待していただきたいけども、あんま期待しないで、ね、最初に言われてるように、期待なんてもうしないようにしてるっていう。これは、やっぱりずっと期待されてたじゃない。童貞ネットに対してずっと期待しててくれたと思うんだよね。で、そこを、まあずっと裏切ってしまっていたところがあるから、それは申し訳ない。なので、期待はあんまりもうしなくて大丈夫。ね、期待した分だけね、悲しみが大きいからさ。だけど、ほのかに期待してて。まあ別に来週、行くかどうかわかんないよ。 ね、ソープ言ってるか全然わかんないけども、何か一歩進んだことをお伝えできたらなって、そんな風にちょっと思っておりますんでね。まあ、こうご期待というところでございますんでね。どうなるんでしょうか。ちゃんとね、はぐれメダルにね、会えるように頑張りたいなと思っておりますよと。それではね、他いただいてます。ラジオネームは、891番さん。そういえば、マッサージ行ってるの本名レイディオはっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。マッサージはね、もう行ってません。引っ越しをした月かな、11月いっぱいでおそらく、マッサージ、ね、月額払ってましたけど、あれは終わりました。なので、そっからは、ね、お金も発生してませんし、あと、ね、肩こりも、ね、より辛くなっておりますけどもね。で、あと他の、その、本名レイディオは、というところですけど、本名レイディオ行っておりませんね。もう1年行ってない。年間で12万払ってんのにね、バカなんじゃね。また MacBook 買えるんだが、つって。いかんね。だから行かなきゃなって思ってるんだけどだよね。ここはもうちょっと決断します。本名レイディを3月末までに行かなかったら、やめるわ。3月末までに1回でも行けば、ちょっと続けるわ。そこちょっと判断基準にする。実際、なんか、もう続かないし、なんかやる意味あんのかちょっともうよくわかってないから、一旦休止なのか何なのかわかんないけど、やめるわ、それは。なんかその、過去放送を、残しとくみたいなことはできるらしいのね。それ多分、年間7000円ぐらいなのかな。サーバー維持費みたいなの払って、残しといてもらうってことできるから。まあ、せめてそこかなって。まあ、それすらもいらない気はするんだけど、まあ、そこは、やりつつ、で、もう毎月1万円払ってバカバカしいからね。本当に。だってさ、10万以上のお金があったらよ。今ね、パソコンが欲しいの俺。Windows のパソコンがね。で、なんで欲しいかっていうと、カスタムオーダーメイド 3D2 っていうの出るわけなんですよ。エロゲーがね。で、これがやっぱり、結構スペックが必要で。まあ、本来ノートパソコンじゃちょっと辛いってところあるんだけど、ちゃんとね、Core i5 の第何世代とか、Core i7 の第何世代とか、で、グラフィックボードは GeForce だ。なんだかんだって、あるわけよ。で、メモリはね、8ギガだ、16ギガだってあるわけじゃない。それを満たすっていうのはやっぱり10万超えちゃうんだよね、パソコンがね。15万ぐらいしちゃう。変えたじゃん。ラジオやってなければ。ラジオが人生の足を引っ張ってる。そうなっちゃうからさ、よくねえなと思ってさ、金もたまんねえつって。ね、金たまんねえつってのに毎月やりもしないラジオにお金かけて。ようやくね、ただ、まあ、マッサージの方はね、やめましたから。あとはレイディオの方どうするかって。で、じゃあそんな話になったから一個読もうか。ラジオネーム、どれかな、これかな、ラジオネーム792番さん、結局パルさんって何になりたいんですか、っていうか何したいんですか。 YouTuber、 ラジオパーソナリティ、会社員で出世、今現在目指してるのはどこなのよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。わからないんだよね。わからない。あのね、これはね、なんと言うんだろう。この間実家帰った時にちょっと思ったんだけど、母親がこのタイプなんで、すごく。母親は多分俺の上位互換なんだけど、すげえいろんなことできんのね、その、親は。で、ちゃんと、なんだろうね、結果というか、 すげえパターン似てんのよ。スタートライン立つのよ。なんだけど、そこから先のゴール地点っていうのが、なんか違うんだろうね。そういうのがね、遺伝的にね、受け継いじゃってる感じするんだよね。だから、うちの母親ね、俺と一緒に同じタイミングで大学受験しましたけど、俺がね、その高校から大学上がるというかさ、大学受験タイミングで、親もちょっと勉強して、普通に、ね、向こうは大学受かってっからね。俺落ちてっからね。とかさ。で、あと、宅建の方もね、受かってるしさ。で、あとは、着物か。着物の着付けの、ちゃんとした一番上の段位というか、教授っていうところまでなんかそのね、着物のその、グループみたいなところのさ、資格取ったりとか。あと、美容師の資格もね、途中取ったりとか。まあ、いろいろ、やってんだけどさ、母親もさ。だが、じゃあそれをどうするのみたいな。いうところで、なんかやっぱり、その先のゴールを設定するのが苦手なのか、一旦気が緩んじゃうのかわかりませんけどもね。やっぱそれをね、使ってなんかやりたいと思って、別になんか資格が欲しいから行ったわけじゃなくて、その先のものをやりたいから、そこに通っていろいろやって資格も取ったんだけど、結果蓋開けてみて、さあどうかっていうと、なんか よくわからない感じみたいな。もちろんね、その着物着付けだったら、着物着付け教室とかを開いてさ、で、生徒さん呼んでとかやってたけどね。あと、着付けしに行ったりとかさ、美容室の方で、ね、予約入ったらそれで行ったりとかさ、してたけど、でもなんかね、結局、ちょっとね、残念ながら今やってないからさ。まあね、まあ俺よりはね、ちゃんとお金にしてるところがあるからね、偉いなと思うけども。まあそんなね、ことちょっとふと思ってしまいまして。で、まあ母親はね、そんな感じなんですけど、さらに俺はね、悪化したね、遺伝子になってますから。なんでさらに何していいかわかんないみたいな。ところありましてね。だからこの間言ってたもんね、母親がね。私このまま死んでいくのかなって言ってたからね。だからうん、まあね。そうだな、みたいなね。ところあるけどさ、でも今言ってもな、みたいな。でも、俺が言えることっていうのは、まあ他人のことはね、よく見えるところで。まあ着物やったらいいんじゃないかなってすげえ思うんだよね。また、なんかね、その着物の教室、開いたりとか、そういう方がなんか合ってる気すんだよね。着物着付けしに行っちゃうとすげえ忙しいんだよね。やっぱりその、お正月とかさ、そういう時もさ、やっぱり一番メインどころじゃない。で、行くからさ、お正月バタバタすんだよね。それがなんかあんまり良くなかったのかな。とか、ま、いろいろあって、なんか着物からはちょっとね、足を洗ってしまったのか、何なのか分かんないけどもね。なので、でも俺的には着物が一番合ってた気するから、母親にはちょっと着付けをね、ちょっともう一回再開してもらって、最後のね、その人生終わるところまでね、着物着付けでちょっと、頑張ってほしいなって、思ったりしてますけども、そんなこと言ってませんから俺ね。今度言おうかどうしようかね、ちょっと迷っておりますけどもね。まあ、そんな、ね、母親のことはいいよと、ね。お前が何になりたいんだよってね、ところなんですけども。YouTuber?YouTuber? ね、最近ちょっと YouTube よくやってますよ、私。今週もね、アップしました。駅でね、駅の売店というか特設の売店みたいなところあるじゃない。そこに、ロールケーキのね、火付け役とも言える。道島ロールっていうね、ロールケーキが売っていたのでね。まあ、いつか食べようと思って、ずっと食べてなかったから、ね。この機会に食べようと思って。で、買って。で、それを YouTube にアップしましたけどもね。まあ、YouTuber です、言ったらね。でも、別に YouTuber になりたいかっていうと、そういうわけじゃなくて。これも、また悪い癖だけど、登録者数1000人いかないと、 広告が出ないというのがあって、だから目標がやっぱ登録者数1000人なんだよね。そこを目指しちゃってる、すごく。それ達成したら、お、行ったじゃん、終わりってなるんだよね。それダメなんだよなと思うけど、どうしてもそうなっちゃうんだよな。だからまあ YouTuber なのかね、あんまね、ちょっとわかりませんけど。で、ラジオパーソナリティどうですか。もう正直俺ラジオパーソナリティにはなれないと思ってる。だからこそその3月末までにその本名ラジオ行かなかったら一旦やめようと思ってんの。ただラジオパーソナリティではないけども、まあ、こうやって喋るっていうことがね、若干まあ不得意中の不得意ではないと思ってるわけ。一応ね、続いてるし聞いてくれてる人がいるからさ、拙い喋りでもまあ最低限はあるということで、だから喋りは続けていきたいけども、ちゃんとじゃあ地上波でラジオパーソナリティになれるのっていうと、まあ、かなり厳しいと思うのよね。俺みたいな人間だとね、その努力とかっていうのがもちろん足りてないのもあるけども、なんか全然イメージできない。なのでその人と一緒に何かするのが全然イメージできないからさ、何人もねスタッフがいてとかさ、時間通りに始まってみたいな、どっかスタジオ行ってとか、俺がかっていうね。お願いしますつってさ、ね、今日もお願いしますって、あ、よろしくつって、今日どんな話すんのつって、あの、ちょっとオナニーの話から始まりまして、みたいな。で、ちょっと、良くしてもらった人に噛みついてですね、つって。そんな話は、ちょっと地上波じゃできないな、つって。じゃあ何の話したらいいんでしょうか、つって。じゃあ今日の天気の話とか、あと、じゃあ雪かきの話とかしてみたら、つって。お湯かけてもいいっすか、つって。うん、それもダメだね、つって。じゃあ、ちょっとよくわかんないですけど、喋ってみます、みたいな。で、結局本名ラジオみたいになっちゃうわけじゃん。面白くもなんともねえ、なんだかわけわかんねえラジオみたいな。だから向いてないんね。わからんが、やりたいことをアピールしていくと、なんかそれはなんかメジャーどころでは使えないことばっかりだしとかね。まあ、なんか言い訳になっちゃいますけどもね。で、会社員で出世、これは全然求めてないね。これは全くない。なので、今自分が何を目指して動いてるのか分かんない。ただこれは、その、踏ん張っちゃってるから見えないのかなって思うところはあるの。だからちょっとでも前に進んでれば見えてくる景色が変わるわけじゃん。目指してるものとかさ。でもずーっと停滞してるから、むしろね、じりじり下がってるから。もう何にも見えないんだよね今ね。なのでこの辺も明確にするために一歩ずつ進んで、でできないとか、もうやらないものは切っていく、で残ったものをまあ大事に育てていくのかどうするのかっていう判断なるのかなってちょっと思っておりますんで、残念ながら今明確にそれがね答えらんないというところでございます。悲しいね俺もね。では他のお便り、ちょっと関連づいてますか。ラジオネーム835番さん、好きなことやって好きなものに囲まれて言いたいことを言うってもうすでにやってるじゃん。リスナーの言うことに耳貸さないのも昔からじゃん。で今パルさんは幸せなの？そうすりゃ幸福度は上がるんでしょっていうね、答えいただきました。ありがとうございます。まあね、好きなことやって好きなものに囲まれて言いたいことを言うと、ね、こういう風にするんだってちょっと言いましたけど、私それやってるじゃんと。じゃあそれやってて今パルさん幸せなの？いや、幸せ感じられてないんだよね。全く感じられてない。幸せなんだけどね、多分そんな不幸せじゃないだよ。ただ不幸せじゃないってだけじゃない。幸せかって言うと、そのプラス値にはそんなにね、なんか言ってないかなっ って思うのよね。不幸ではないと思うよ、正直。でも求めてるのはそこじゃない。だけど俺の行動は多分不幸じゃないって思えるところまで頑張るんだよね、多分。だからその先行かないと幸福度上がんないんだけど、不幸じゃないところまで行ったらなんかもういいやになっちゃう気がする。なのでもう一歩ね、これもやっぱり停滞していたところがあると思うから頑張りたい。あのこれからは踏ん張るじゃないよ、頑張るだよ。頑張れ頑張れだよ、ね、頑張れ頑張れ私だよ、フレフレ私だよ。そういうことかなって思いますけどもね。まああんまりそのメンタルいっちゃってる人に頑張れっていうのは良くないって言うけど、でもまあメンタルいってないしまだね、あの頑張るべきところ少し頑張れ。いやすげえ頑張ってんだけどってなっちゃうかな。なんていうのがいいんだろうね、そのメンタル弱い人に対して言うのは、俺含め頑張ってんのにってなっちゃうかな。でもね、昨日の自分よりちょっと頑張れみたいな、このぐらいだよね、うん、なんとか、まあ、そういうのを積み重ねて、気づいた時にね幸福度が上がってるといいなと、まあ、不幸じゃないから、不幸じゃないからちょっと頑張れば幸福度上がるんじゃないかなって思いますけどもね。まあ、そんなねところでございますね。ではあとはね、いただいてます、どれかしら、どれかしらっていうか、ちょっと他のお便りも読んでいいかな。あの一個、あのゲームの話なんだけどさ、あの結局あの PS4 買ってないんですけど、買おうすげえ思って。今週も一週間買おうと思ってて。で、モンハンワールドが、ね、ソフトの方が在庫が結構店頭でなかったりとかしたんだけど、まあ、その辺もちゃんと、まあ、在庫の方も復活して。で、ドラゴンボールファイターズ。これも、まあね、かなり売れてるらしいからね。まあ、あるわけじゃん。発売されたわけだし。で、PS4 も普通に店頭で売ってますと。だから買えるんだけど、こういう買おうと思った週に限ってさ、仕事が遅いんだよ、終わるのが。だから渋谷のビッグカメラとか22時までやってるんだけど、22時間に合わないんだよね、気持ち。5分10分遅れちゃって、で今週はなんか結局平日買いに行くことできず、じゃあ土日あったじゃんって。家の周りから出てねえからっていう。近所しか歩いてねえからっていうね。ことで、駅前まで行けねえから俺は。いうことで、行けず、買ってないと。なんかね、買えない。なんかもったいなく感じちゃう。買うのにね、結局。結局買うのに買わないっていうバカみたいなね、この思考ね。ただやっぱり踏ん張ってるだけじゃダメだから、一歩踏み出したい。だから PS4 も買わないといけないし、ソープにも行かないといけないと思うの俺は、ね、やっぱりその場に行っちゃダメだから、進んでいかないと人生は、いうね、まあ、全てお金で解決することなんですけどもね。でそんなまあ、買わなきゃってね、本当に買うかちょっとわかんないんだけどさ、まあ、そんなね、今週、過ごしましたけどね。で、前にさ、今ね、私、任天堂スイッチの方もね、持ってますけども、まあ、やるゲームがないという話をしておりまして。で、そんな中、昔出ていた、その SNK が出していた、フリスビーの対戦ゲーム、これ出たら買うんだ。ね、スイッチのゲームで出たら買うんだっていう話をしたときに、いただいていたお便り、ちょっとこれね、読めてなかったんで、読みたいなと思って、ラジオネーム705番さん。パルさん、それ、フライングパワーディスクじゃね？それならもう、ダウンロード版で販売してるよ。PS4 だけっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。このね、対戦型、フリスビーゲームみたいな。これ、 フライングパワーディスクっていう名前のゲームらしくて、で調べたらね、これだったんだよね。でこれ何やら今ちょうどやってるかな、今、うん、今じゃねえ、今東海機とかやってるけど、そのゲームのさイベントあるじゃない、そういう大会がさ、でエボっていうイベントあると思うんだけど、このフライングパワーディスクってエボ2017で競技候補に上がった対戦ゲームらしいんだよね。スーパー古いぞって。何やら調べる限り1994年のタイトルらしいのね。だからもう24年前のゲームなんだけど、まあ今になってもそういうね、ちょっと候補に上がったりとかするっていうところでさ、いやすげえ面白いんだって。でこれそのお便りいただいてた通り、プレイステーション4、あとプレイステーションビータで発売をしたんです。でこれはもう去年出たんだけど、ね、金額が1599円税込みということなんだよね。でもということはさ、こういうアーカイブ配信したっていうことはもう全然できるっていうことだから、もう多分ね、2月3月中には任天堂スイッチの方にもね、だから来るんじゃないかなとはね、ちょっと私思ってますから。だからそこはね、もしプレイステーション4買ってもね、まだかなと、我慢しようかなと思いますけどもね。できたらスイッチでやるゲームがないから俺さ、まあ、もうちょっと我慢できるかなと思って。で今度あれでしょ、任天堂スイッチね、ホットギミック出るからさ、まだねいつ出るかわかりませんけどもね、それを待ちね、そしてフライングパワーディスクを待ちたいなと、ね、そんな風に思っておりますよと。では、あと他に、喋りたいこと全然言ってないか、喋ろうか少し。お便り多いな。早い早い。早いぞみんな。そんな、お便りいっぱい来るような人気ラジオだったか？リアルタイムで。怖いんだが、あと他にね、そんな風に言ってちょっとね、人気ラジオですよっていうね、ちょっとアピールしてますけどもね。いや、アピールするよ、それは。だって、見ましたか？今週の、ポッドキャストのランキング。ね、エゴサーチ内藤と言ってね、私ね、有名なんですけど。まあ、iPhone とか使ってる人は、ね、ポッドキャストっていうアプリあると思うんだけど。そこでね、ランキング見れるわけよ。で、まあ、エピソードごとのランキングと、あと、ポッドキャストって番組自体のランキングがあるんだけど、まあ、正直、もう、童貞ネットって、その、ポッドキャストの番組としてはもうランキング上がりづらいの。なぜかっていうと、その、過去に遡って聞くようなラジオじゃないじゃない。だから、だいたい最新話がいっぱい再生されて、で、それによってのね、なんかポイントなんだかわかんないけど順位になるわけよ。だから、あんまし番組として上位に来ることはないんだけど、やっぱエピソードとしては皆さん聞いてくれているということで、最新話だけはね、すごく再生数が回ると。そんなわけで、今週ですね、またまたは見たんですけども、ポッドキャストの総合ランキング、ね、ジャンル的には私、ゲーム趣味とかっていうジャンルのね、方に属してますけども、それの垣根を飛び越えて、総合ランキング、すべてのランキングの中から、エピソードだけで、数えると、83位というところまで行きましてね、久しぶりに100位以内と。いうところに行きましたと。でここね、83位ってじゃあどのぐらいっていうと、もうちょっと下のね、86位とかに心谷仁之介先生のね、ポッドキャストのねエピソード入ってましたから、まあ、同じ画面でねちょっとコラボをしてしまったというところございますけどもね。まあ、前にね言った時、ちょっとランキング入ったんだみたいなねことをラジオで喋ったことありますけど、それってなんかちゃんと頑張れてるって言えるようなランキングなのって、ね、順位なのって話あったけど、でも エピソードで、その瞬間的でもだよ。その、まあ、全国のポッドキャストの中で、83番目に聞かれているっていうことじゃない、エピソードは。瞬間的にだけど。で、週一のね、放送だからしょうがないけどもさ。それは戦えてるって言ってもよくない？って私ちょっと思ってるんですけどもね。だそれだけにね、やっぱこのまま停滞してたんじゃよくないなって思うわけよ。だここは頑張って、ね、番組はちょっと上げるの難しいけど、エピソードはこうやって上げられるわけだから、まあ、50位以内とかで目指して、なんか頑張りたいなっていうところはあるから、当面のね、ちょっと目標としては、ポッドキャストアップしたらさ、そういうエピソードとしては、まあ、ランキング、総合ランキングに乗るように、頑張っていきたいなって。ね、そんな風にちょっとね、私思っておりますよ、というお話でございますと。では、あと他のお話なんだけど、まあ、毎日ね、なんだかんだ体疲れてるわけですよ。仕事もね、一時残業なくなったけど、また残業少しずつね、復活してきたりとか。で、どうしようかな、と思った時に、結構、皆さんっていうか結構周りの人から、陽明酒がいいぞと。陽明酒は結構効くぞという話を聞いて、あ、陽明酒いいなぁと思って。まあ、ちっちゃい頃ちょっと飲んでた頃あるんだけど、でも別に続かなかったし、あと一人暮らししてね、もう14年ぐらい経つのか、もっと経つのか。経つのに、その間陽明酒とか飲んでないんだけどさ、なんかもうおじさんだし、ね、ここらで一丁陽明酒かなと思って。で、まあ、Amazon とかで買ってもいいし、今どうしようかなみたいな考えたんだけど、たまたま、昨日ね、ドラッグストア行って。で、なんか、ほんとはカビキラー買おうと思ってさ、カビキラーの売り場行って買っ、ね、荷物と、そのカビキラー手に取って。で、店内歩いてたら、ちょっと陽明酒があったんだよ。で、あ、陽明酒あると思って。で、でかいサイズが 1000ml。で、ちっちゃいサイズが 700ml かな？とかで売ってて。で、700ml で1600円とか。で、Amazon とかで買っても1600円ぐらいなわけよ。じゃあもうこのまま買って帰ろうって思って、陽明酒取ってさ。で、レジ行ったわけ。で、ね、レジの方は、なんか薬剤師のおじちゃんみたいな人がさ、ピッピッってやってくれるんだけど、そこでね、一言言われたのよ。陽明酒飲むの初めてですかって。まあ、ね、初めてっちゃ初めてみたいなもんだからさ、ああ、初めてっす、みたいなこと言ったらさ、まあなんか飲み方とかあんのかなみたいな。気をつけて、みたいなあるのかなと思ったら。その薬剤師のおじちゃんがさ、レジからさ、出てきてさ、これ陽明酒なんですけど、このね、もう本当にロングセラーですごいおすすめできるし、愛用されてる方がすごい多いんだけど、こっちよりも、と。もう一個、こちらの方が、みたいな、なんか話が始まって、おいおいと思って。私、本当はね、そのドラッグストア行く前に、コインランドリーでね、乾燥機かけてたのね。で、乾燥機かけて、で、ちょっと、量が多かったから、40分乾燥させようと思って。で、その間に、ちょっと買い物しつつ、ご飯食べて、で、戻ってこようと思ったのね。40分あるから。だから、まあまあ、急いでないわけじゃないんだけど、ね、サクッと買って、で、ご飯食べようと思ったのに、急にそこからなんか、セールストークじゃないけどさ、ちょっとお話が始まっちゃって。で、私も、そういうの断れないからさ。で、話ずっと聞いてんの。陽明酒もいいんだけどと。これ陽明酒って、1日3回飲まないといけないんですと。だから、これちゃんと3回飲むと、もう11日ぐらいで終わっちゃうんですよ。なんだけど、みたいな。こちらの商品であれば、みたいな。1日1回で大丈夫と。で、お値段ちょっと高く見えますけども、結果、日数で言ったらこっちの方が全然持ちますと。 で、さらに効果は全然こっちの方がいいですみたいな言われて、ユンケル皇帝液のその会社、その佐藤が出している皇帝液っていう、本当に陽明酒と同じような形のがあるんだけど、ユンケルではないんだけど、普通の皇帝液ってやつ で2200円ぐらいするんだけど、こっちの方がいいよつって、そうなんすかつって、でさらにみたいな、他のアリナミンとかさ、その辺も勧められて、ね、疲れとかありますか、どうですか、大丈夫ですか、肩こりとか、あ、全部あります。そしたらですね、これも飲んだ方がいいですね、私も飲んでるんですけど、でいろんなビタミン剤とかね、そのビタミン剤っていうよりはそのまあ、アリナミン系よね、そっちの需要競争系、サプリメントじゃなくてちゃんと医薬品みたいな方のものを勧められて、抗体液とその医薬品の錠剤勧められてさ、全然そんなつもりねえんだわと思って、ちょっと陽明酒飲んでみてえなと思って、みんなが飲んでるっていうか、いいよって言うから、で俺も昔飲んだことあるからちょっと飲んでみようかな、だからちっちゃいサイズでちょっと飲んでみようかなって思ってね、軽い気持ちで買おうと思ったらさ、そんなのが始まっちゃって、で何分ぐらい、10分ぐらい喋ったんかな、あ、そうなんすねつって、じゃあちょっとまあ一旦つって、この陽明酒じゃあその11日ぐらいで終わっちゃうんだったら11日ぐらい飲んでみて、でその上で、あ、まあ変わんなかったなとかあったら、ちょっとおすすめのやつまた買いに来ますみたいなこと言って、あ、そうですかつって、でじゃあちょっとすいません、なんか長く喋っちゃってすいませんねみたいななって、またレジ行ってね、まあ生産してくれるんだけどさ、その間もなんかね、こんだけいろいろと教えてくれて、いろんな良かれと思って言ってくれてる感はある、まあ若干セールスもあったけどさ、であとね、気が弱そうに見えたのかな、押しに弱そうに見えたんかもしんないけどさ、だからその後ね、レジでさ、なんかこんなに詳しく教えてもらうってこともなかったしつって、なんかあんまり気にしないでいつも飲んでたんで、なんかありがとうございますみたいなこと言って、何これと思って、で結局陽明酒ね買ってね、まあ、昨日から飲み始めましたけどもね、もうそういうもう普通の小売店でもセールスされやすい男みたいな、まあ、ちょっとねそんなことがありましてね、まあ、このぐらいですよこの週末、目立ったイベントって、ドラッグストア行って薬剤師の人にセールスされるっていうのがね、今週一番のイベントっていうね、まあステーキハウス並んでステーキ食えなかったっていうものよりは、陽明酒買ってますからね、お金発生してるから、逆にこっちの方がね、まあ大きなイベントだったのかもしれませんなっていうねところなんだけどさ、まあそんなね、今週あった面白い話この辺なんですけどもね、どうしようもねえなっていうね、まあそんなところでございます。ではお便りいただいてるからちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム羊狩り水族館さん、ドラッグストアってセールスうざいよな、俺も花粉症の薬を買おうとしたらレジで、延々と花粉症に効く栄養ドリンクとやらをセールスされた、ノルマあるんだろうなっていう、ね、お便りいただきました、ありがとうございます。あるんだろうね、なんかよく行っているドラッグストアしかないじゃん、なんか知識がさ、対応されてる経験とかないけどさ、俺が今までよく行ってたドラッグストアってセールスとか全くないところだったから、あんまりね慣れてないんだけどさ、まあお店によってやっぱりそういうのはあるんだろうね。ちなみに今回行ったドラッグストアはここからファインでございました。セイムスとかさ、そういうとこあんまなくないって思うんだけど、ウェルシアとか、あとツルハとか、どんだけドラッグストア行ってんだよ話なんだけど、そんな気がするな。ここからファインはあるのかな。まあ医薬品とかちょっと高めなものを買うとき、それね、その花粉症の薬とかも高いじゃない。そういうときはあるのかもしれないね。で、自分のところで作っているさ、 PB ブランドのやつがあったりするじゃない。同じ成分だけど安いみたいな。まあそういうところのセールスはね、いいけど、同じもので安いのあるよだったらいいけど。でも、ちょっと違うからね、若干ね。違う錠剤し進められてっかね、俺ね。まあね、ノルマがあるんじゃ大変ですねってのはね、ございますけどもね。では、他いただいてます。ラジオネーム、933番さん。さあ、自慢タイムの始まりだ。TBS ラジオが去って、換算としたポッドキャスト総合ランキング、かっこエピソード単位、上位の実績で満を持しての俺アピールだ。マウント、マウントっていうね、お答えだきました。ありがとうございます。いや、しょうがないでしょ。そこマウントでもないでしょ。結果、ね、事実だけを伝えておりますよ。いいじゃない。頑張ってるっていうことで、ね、ちょっと結果が出たんだからさ、それ共有させてよ。いいじゃない。まあ、若干マウントがありましたが、それあるよ。人と人とが生きてるんだから、少しマウントしたくなっちゃう。それは、もう、なんていうの、処世術じゃもう、叩かれるって思うじゃん。で、お前のラジオは全く需要ないぞって、クソつまんねえって言われることを、その、耐え忍ぶ。で、同時にさ、こっちから先手打ってかないといけないじゃん。そしたらさ、こんだけ俺は求められてるんだぞっつって。言うしかないじゃん。っていう。だから、そういう、なんて、自己を守るためのね、自慢タイムですよ。悲しいな、その自慢な。まあ、しょうがないね。そんなもんです、私ってやつはね。では、あといただいてます、お便り。ラジオネーム、932番さん。本当、毎週毎週、浪費が好きだねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。浪費。ね、しちゃいますね。しちゃいますねっていうか、まあまあ、かねてから欲しかったものとか、まあそういうところなんだけどもね。そういうのは、かねてから欲しいものが多すぎんのかね。陽明酒ぐらい飲むだろうって思うけど、そうでもないのか。とかね。まあでもそんなこと言ったらあれですよ。今週じゃあ、また他に浪費したものを言いましょうか。ですね、どれかな、これかな。今週浪費したもの、その1、その1とか言って、まあ、届いてないのもありますけども、ヨガマット。ヨガマットを注文しました。明日届きます。今週、結局、キックボクシング行ってないんですけど、なんか、まあ、だからね、ちょっとこのラジオ終わったら、ちょっと走りに行こうかなと思ってるんだけど、ね、もうね、終わった後ね、なんか油汗すっげえんだよね。そこから走るのってなんかもう、ベタベタしちゃって嫌なんだけど、ちょっと走ろうかな、ちょっと思ってますけど、キックやってて思うのが、ね、これちょっと一番懸念してたところだけど、俺体がすごい硬いから、だからボクシングしたいなって思ったの。キックがないから。だけど今言ってるのはキックボクシングだから、普通に、キックが入るんだよね。ボクサーサイズでもさ。ローキックだ、ミドルキックだ、膝蹴りだってあるんだけど。ローキックすら打てない。体が硬くて。右足での、右ミドルとか、ね、右ローは打てるよ。左が全く打てないの。硬くて。だから、ちゃんとストレッチしなくちゃダメだなって思ったのと、あと、腹筋がどうしてもやりづらくて。腹筋コロコロはあるから腹筋コロコロしてもいいし、あとベッドの上で腹筋してもいいし、あと今座ってる椅子、長い椅子なのね、すごく。ベンチみたいな長さがあるから、そこ寝っ転がってでも筋トレできるんだけど、でもちょっとしづらくって、もっとちゃんと腹筋したいのよ。なので、ヨガマットを買おうと思って。で、ヨガマットを買いました。ね、浪費ですけども、まあしょうがないよ。だって、今年は本当に筋トレしていかないといけないんだからさ、少しでもね、 こうやって、やれる環境を作っていかないと。さすが床で腹筋とかも腰痛めちゃうからさ、もともと痛いんだし。っていうのは一つございました。あともう一個。もう一個の浪費が、プロテク、デオドラントソープっていうのを買いました。これ、前も買ったんだけどさ、体がくせえっていう時にさ、いろんなソープをね、試して。で、良かったなっていうやつなんだけど。で、実際今使ってるの違うんだけど。じゃあなんで、これを買おうと思ったかっていうと、そのキックボクシング行った時にさ、裸足でやるのね、キックボクシング。で、そうするとさ、裸足だから、もうかかとがガサガサとかってもうちょっと恥ずかしいんだよね。で、ジジイだからさ、もう結構もうかかとガサガサなわけ。で、これどうしようって。ね、だってもうガサガサすぎて、左のかかと、ちょっと割れちゃって血出たからね、この間ね。ダメだと思って。で、どうすんのっていう時に、前このプロテクのデオドラントソープ使ってた頃、ガサガサがなくなったんだよね、足の。だから、ちょっとキックボクシングに行く足が今ないから、その足を作るために買いました。だから今日の夜からはね、これで足洗うので、まあ、次、キック行くときにはツルツルになってっかなってちょっと思いますけどもね。まあ、そんな、ね、そんな消費、その2。で、消費その3。こちらが、キャプテンスタックの、アルミロールテーブルっていうのを買いました。これ何っていうと、一番わかりやすいのは、今の、ゆるキャンっていうアニメやってるじゃない？見てる人多いかな？まあ、ネットではすげー評価高くて、K4 以来の感じが若干してますけどもね。まあ、K4 ほどまでいかないかもしれないけど、まあ、いわゆる、K4 見て、ギター始めましたみたいな人がいるように、ゆるキャンを見て、キャンプ始めましたみたいな人が結構出てきていると、いうようなアニメがあるんだけど、ゆるキャンでも出てくる、まあ、島りんちゃん。りんちゃんが、まあ、一人でね、まあ、高校生の女の子だけどさ、一人でキャンプしに行ったりするわけ。その時に、いつを持っていくグッズとして、テーブルとか椅子とかがあるんだけど、そのテーブルが、おそらくこのキャプテンスタッグのアルミロールテーブルってやつなの。で、これ何かっていうと、まあ、ちっちゃいテーブルなんだけど、外とかだとさ、まあ、地面がね、普通に土だったりとか、あと芝生だったりとかしてさ、物を置くのが不安定になるじゃない？なので、まあ、汚くなっちゃったりもするから。で、このちっちゃいテーブルがあると、そこに物が置けると。で、まあ、土の上とかね、とかになんか、物、ね、飲み物とか置いても、コップ置いてもさ、なんかね、なんかグラグラしちゃうけど、こうやって、なんか、まっ平らなね、ところがあると、まあ楽だよねっていうのがあって。で、絶対これは、キャンプ必須用具と、なっているみたいなんですが、それを買いまして、キャンプしないっしょって、思うんだけど、いや何用で買ったかっていうと、今のね、使ってる部屋のテーブルが、低いんです、すごく。高さが。で、このテーブルすごい使いにくくて、ローテーブルではないんだけど、じゃあちゃんとした、そのサイズの合ったテーブルかってそういうわけじゃなくて、すげえ中途半端な、テーブルで。で、パソコンとかもしにくいわけよ。で、そこでやっぱり台が欲しいなと思っていたんだけど、そこで、もしかしたらちょうどいい大きさの台なんじゃねえかと思って買ったのが、このキャプテンスタックのアルミロールテーブルと。お値段もね、まあまあ、浪費っちゃ浪費の金額ですけど、1352円なってます。なので、まあ家でね、こうやってテーブルの上に、まあ置いて、その上にね、今、Mac 乗せてますけど、まあ、ちょうどいいかなっていうのと、ちょうどこの下が少し隙間が空くから、その中に、なんかいろいろと物を置いたりとかしてもいいなっていう感じで意外と良かったなって。で、 部屋で使いつつ、もしね、なんか、あったらさ、キャンプがあったらさ、その時ちょっと持っていこうかなと。だからなんか次、そういう屋外でのイベントっていうと、お花見があるかなと思うから、ちょっとお花見の時にね、キャプテンスタックのこのアルビロールテーブル持っていくと、まあ、若干いいんじゃないかなと。意外とさ、毎回お花見の時さ、下に置くじゃん。ちょっと不安定だよね。って考えると、これ結構、ね、優秀な、ね、なんか、結構活躍してくれるんじゃないかなってちょっと思ってますけどもね。まあ、そんな、ね、ものを買って。で、これ三つ目。で、最後に四つ目の、浪費なんですけども。これは浪費だよ、本当に。これは、あの、何の意味もない。何を買ったかっていうと、南蛮エビせんべいで買いました。これ、うまくて、うまくて食べたいなと思って、で、どうやったら手に入るんだろうと思っていろいろ調べたんだけど、あのね、なんで食べたいかっていうと、職場の人で、なんか、母方だか父方だかわかりませんけども、まあ、なんで、田舎が、新潟の人がいて、ね、たまにね、帰るらしいんだけど、で、帰った時に、お土産を一応買ってきてくれんのよ。で、その時にいつも買ってきてくれんのが、この南蛮エビせんべいってやつで、他のエビのせんべいで有名なんて、ゆかりとかっていうね、せんべいありますけど、まあ、それともまたね、ちょっと違う感じなのかな。で、この南蛮エビせんべいがめちゃくちゃ好きなのよ俺。前にも何回かもらってんだけど、うわこれうめえなーと思って食ってて、で何回かやっぱそうやってね、あの与えられ続け、いやあれうめえなーと思って、でこの間もらったのよ、つい本当に先週ぐらいで食べて、うわ来たーと思って、でこれすげえ食べたかったんだって思いつつね、ありがとうっつってもらって、で食べて、やっぱうめえなと。で一袋ね、もらって食べてるからさ、足んないのよ、そんな大きいサイズでもないし。そのね、多分甘エビ使ってんのかな。で普通のせんべいと違ってなんかすごいもう粒みたいな、ちっちゃい粒がその凝縮されたエビの粒みたいなのがなんかいっぱい固まってせんべいの形になってるみたいなやつなのね。ってむちゃくちゃうまいのよ。で、まあ、食べてえなーと思って、もっと食べてえと思って。で調べたら、これはそのまあ、新潟で有名な南蛮エビせんべいだということが分かり、どこで買えんだ。東京で買えんのかっつって。情報がないんだよ、そういう情報が。で買えねえのかなーと思って、したら見てたら、その販売してる会社がオンラインでね、通販やってますというのがあって、じゃあもうそこで買うしかねえかとか思ったら、一応アマゾンの方でも同じ会社なのかな、一応売っててよくわかんないんだけど、で、30枚入りともっと少ないのあるんだけど、もっと少ないのだと送料かかるのよ。だからまあ30枚入りかと思って、意外と高いんで一応。30枚入りで、1680円。おせんべいだよ。ね。小分けにして、まあ、お土産だからね。しょうがないけど、結構するよね。1枚50円ぐらいするんだもんね。で、今日、昼間届いてさ。その日、ね、もらって、もう届いてすぐに、20枚食べちゃったからね。うまくて止まんなくて、いやこれはね美味しい。さすがに20枚食うと若干飽きてくるけど、その飽きるぐらいまで食べたいって思う求めてた味で、都内でなかなか買えないから、やっぱこれ通販で買うしかなくて、ぜひ新潟のね、新潟のリスナーの方、新潟にはこんなね、素晴らしいそのお土産があるんだぞっていうね、ことでさ、東京に住んでいる我でね、我がこんなに求めているっていうような、 お土産があるんだぞ。あるんだということをね、すごく、なんか、誇りに思ってほしいね。すげえ欲しい。定期的に買っちゃう。ぐらい。なかなかないよ、お土産で。そんなに人をさ、惑わせるようなお土産。すげえなと思って。新潟はね、いいよね。美味しいものが多くてさ。食がすごいいいね。やっぱり。ほんとね、南蛮エビせんべい。おすすめ。と思いまして。で、それで YouTube でやれよって話なんだけど。YouTube ってさ、もうね、やだよね。その時さ、もうすぐに食べたいとかさ、ね、明日じゃなくても今日食べたいみたいなこともさ、すぐできなくなっちゃうんだよね。本当は陽明酒とかもさ、開ける前にさ、今日陽明酒を買ってきましたみたいな、やりゃいいのにさ、いやもう明日じゃなくても今日の夜も飲みたいしと思って飲んじゃうみたいな、でせんべいも食べちゃうみたいなことでさ、だからせめてこうやって無駄遣いするんだったらそれは活かせよみたいなね、思うんだけど、まあ残念ながらね、食べてしまいました。まあそんなね、浪費の、4点セットということで、だからほんとここ最近で一番うまいやつじゃない？南蛮エビせんべい。南蛮は漢字、エビはひらがな、せんべいは漢字、おすすめです。うん、うまいね。まあ終わった後ね、すぐ食べちゃうと思いますけどもね。まあそんなところでございましたと。何この話ね、しょうがないよ。そんなねところでございますけどもね。あとはどうしよう。他にも喋りたいこと結構あんだけど、大きなことは言ったか。大概言ってるからちょっとお便りも読みたいなね。まあ、一個だけちょっと今日喋りたいことだけ少し喋りましょうか、一個ね。ダイエット。ダイエットしてますよと。ね、してます、してます、言いながらも、今週も、ね、パル内藤くん、あんた食ってるね、というご意見はあるでしょ？まあ、ツイッターの方でね、私、今日なんかこれ食べたとか、ね、あれ食べたとか言ってますから。まあね、今週も、火曜日、もうね、週始まってすぐですけどもね、火曜日のみ行っちゃってるからね。なんか火曜日さ、21時ぐらいに仕事終わったの。で、さあ帰ろうかなって思った時に、ちょうどね、何人か残っててさ、で、これがよく飲み行くメンツなんだけどさ、そしたらそのね、その20代中盤ぐらいの女の子がさ、内藤さん今日飲み行きましょうかっつって。行くっつって。で、じゃあ、誰誘うっつって。そしたら、いつものね、メンバー何人かいたから、じゃあ、誰と誰と誘ってみましょうかっつって。で、結果4人集まって、普通に9時からね、21時から飲むと。もう平日からね、そんなことしちゃうっていう、すごく、ダメな大人だなと思って。これ、なんか若ければいいよ。そのね、誘ってくれた子が20代の中盤だからさ、20代中盤だったらいいじゃん、それやっても。おじさん37だからね、平日から飲んでもってね、ところあるけど、一緒にね、飲んでくれた人、その、4人になったけど、ね、俺と、で、その、20代中盤の女の子、で、あと、その子の同期かな？の女の子と、あとは、40前半の男性の、まあ、仲いい、ね、人がいるんだけど。で、飲んでますから。私最年長ってわけじゃないんですけどもね。まあ、そんな。で、美味しくね、焼き豚のお店行ってさ、食べて、飲んでと。で、まあ、終電で帰ろうっていうところではあったから、ちゃんと終電では帰れたんだけど、最後に一杯ね、日本酒飲んじゃって。そこまでずっとハイボールとかで来たのに。それがね、ちょっとやりすぎだなと思って。次の日ね、ちょっとグロッキーになってましたけども。まあ、腹パンパンになるまで焼き豚食べて。で、ね、何がダイエットなんだというところももちろんあると思いますよ。 で、しかも、ね、その、さっき言った、陽明酒、買った時もさ、ね、コインランドリーで、まあ、服をね、乾燥させてる間に、ね、ドラッグストア行って、陽明酒買って。で、その後ね、あの、ご飯食べ行ったんだけど。まあ、前々からずっと行きたいと思っていたハンバーガーショップ、行きまして。まあ、近いんだよ。あの、普通に歩いて行けるところだから、すべてがさ。ほんと最近、近所しか行ってないからね。そんなわけで、あの、歩いて行って、まあ、結構有名なのかな、わかんないけど、食べログの中では、なんか、結構上位に来ているハンバーガー屋さんと。いうことで、アームズっていうね、ハンバーガー屋さん、ちょっと昨日行きましたけど、よかったね。まあ、ほどほどするんだけど、ちゃんとしたハンバーガーショップだから、ほどほどするんだけど、でも満足感はすごいあるし、あとコーヒー頼めばコーヒーは結構飲み放題らしいのね。おかわりできるっていうから。で、全然お客さんもいなかったから、なんかいいなと思って。なんでたまにね、あの、早く仕事終わっちゃった時とか、なんかもう今日疲れちゃったなーみたいな。そんな時、ちょっと寄ってから帰るのもいいなと思って。なんかね、結局、私、飲み屋とかで、行きつけとか作るのはもう絶対無理だなっていうのはもう分かったから諦めたんだけど、ただ一人で行く店っていうのはさ、やっぱラーメン屋とかハンバーガー屋さんとかそんな感じじゃない？そこだったら行けるから、で、ね、ちょっとおしゃれなハンバーガーってことで、ただのカフェっていうのも行きにくいところがあるから、ハンバーガーが絡んでればね、お、なんか腹ペコ野郎が来たぞってね。で、そこでコーヒー飲みながらね、本読んだりとか、ね、内向型、外向型の本読んだりとか、いつまで読んでんのっていうね、感じでもいいのかなって、ちょっと思ったりとか。で、まあ、あと、今日もね、夜、ラーメン食べちゃいましたけどもね。この間、前々回の、今やってるアニメのね、ラーメン大好き小泉さんっていうアニメがありますけども、そこで出たさ、山手ラーメンっていうラーメン屋さんがあって、でそこで緑虫の入ったラーメンっていうのが紹介されてたのね。でその緑虫が入ってるラーメンなんだけど、まあ、ちょっと食べたいなっていうふうに思っていたんですね。私ラーメン好きですから。で考えてみたら、俺ん家の近所にその山手ラーメンってあって、っていうか一番近いラーメン屋さんが山手ラーメンで、普通に歩いて行けるんだよね。歩いて行けるつ、なんか本当に今5分ぐらいのところにあんのよ。だからさ、ね、ラーメン大好き小泉さんで出てきた店ではないの、店舗はちょっと違うんだけど、であったから今日行ってさ、でその名前がなんか緑ラーメンとかって名前で、で食べて、なかなかヘルシーでね、ダイエットいいんじゃないとか思ってんだけどね。ダイエットいいんじゃない？カッコラーメンみたいな。ちょっとよくわかんないですけども。でもなんだかんだ、筋トレとかもね、してますから最近。で、今日の、ま、ラーメン食べる前のね、体重ですけども、久しぶりに65キロ切りまして、64.9 キロまで減りました。ま、ご飯食べたら増えちゃうんだけど、ま、とはいえ、瞬間的には、ね、ピーク68キロから、まあ 64.9 までいったから、まあ3キロ、まあ、落としたと。いうところで。で、今日別にその後完食とかもしてないからね。まあちょっと麺だけね、大盛りにしちゃいましたけども。なので、少しずつ、ね、意識をして、進めておりますよ、というところなんでね。まあまあ、そんな急激にね、ダイエットっていうのも、なかなかできんけども、まあ、徐々にね、こうやって、まあ、痩せていけたらなと。ね、そんな風に思っておりますよ、と。
童貞ネット、アットネトラジ。
それではね、お時間ほど届きましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、 喋れなかったこととか、まだ読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思いますと。それでは、ざっくり今日喋りたいことガッと喋って、で、お便りをね、読んでいきたいと思うんだけど、お便り、ねえ、たどり着けないね。意外とね、なんか大きなことしたわけでもないのに喋ることも多いっていうね、謎な状況ですけども。他ね、ざっと喋っていくよ。どれかな？そうね。お、意外と言ってるな。全部言ってるぞ。あ、そう。あの、ビットコインの話だけしとこうか。ビットコインなんですけど、また今週、すげえ下がって。先週さ、あの、ビットコインってその、ピークで200万円。1ビットコイン200万円とか超えたピークがあったけど、そっからがっつり下がって、79万円。1ビットコイン200万円が79万円になるっていうね、大暴落をしてましたけど、さらに下がりまして、1ビットコイン65万円まで下がるっていうね、どんどん、その、最低ラインをね、あの、更新していくっていう感じで、まあ、ゴンゴン下がってたわけなんだけど、さっきラジオ始める前を見たら、私ね、55万円投資してますけども、それが37万円。なってたので、マイナス18万円の状況。まあ、大したもんでもないよね。すぐ奥になるね。これだったら。ということで、このまま放置していきたいな、というね。まあ、やっぱり、投資にはリスクはつきもんですからね。とか言ってたらね、またなんかいろいろあったでしょ。また盗まれたでしょ。仮想通貨。もうね。もうガバガバなんだけど。まあ、やっていくしかね。ね。もう手出しちゃってんだから。で、このパターン多いのよ。俺が手出すじゃん。で、あーっつって、やめるじゃん。で、1年後、超爆上げしてんじゃん、みたいな。すげー多いじゃん。だここは我慢かな、つって。で、我慢して、やっぱりダメだったってやめた瞬間にまた上がるっていうね。まあ、いつものやつなんだけどさ。コナミの株見てよ。ね。もう、それしか言えないですけどもね。まあ、そんな話。で、あと今日他喋りたかったのがね、なんか、最近暇があれば YouTube 見てんなと思って。もう2ちゃんのまとめと YouTube ばっかり。無駄な時間。でもさ、2ちゃんのまとめってある程度見てるとさ、もうなんか見終わるじゃん。自分が気になるものとかさ、見終わっちゃって一周しちゃったな、みたいな。なるけど、YouTube がなかなか、無限で、もうダメだなと思って。で、何見てんのっていうと、まあ、大体筋肉の動画が多いんだけどさ、ねえ、なんかナスビアみたいなところの動画をよく見ることは多いですけど、筋肉系、トレーニング系ね。まあ、見ると少しね、まだ頑張ろうって気もなるから見るんだけどさ。で、その他なんだけど、今週というか、昨日今日、でも今週か、とか最近よく見てるのが、やっぱ音楽の PV とかを見ることが、まあ、最近多いなと思って。で、ここ最近の音楽ブームとして何が来てるかっていうと、Fear and Rosing in Las Vegas と。まあ、いわゆるなんちゃらラスベガスと。こればっかり聞いてんね。もういい時代だよね、ほんとね。まあ、CD 借りに行ったんだけどさ、ツタヤまで。置いてなくて CD。だから、まあ、YouTube で聞こうかなと思って。PV で全然別にいいしね、俺はね。もっとお金をね、落としてあげないといけないんだろうけど。でもやっぱりなんか、そういう時代になったなと思うんだよね。ライブとか PV とかさ、わかんないけど、そういうなんか映像を見るじゃん、音楽の。そうするとさ、曲の良し悪しももちろんあるけど、その空気感とかさ、そういうの見るとさ、あ、ちょっとなんか行きたいなって思うところがあるんだよね。だから、なんか音楽の形ほんと変わってきたなっていうのはすごく感じるよね。なんで、そうやって PV、動画を見て実際に足運んで、で、ライブでね、お金を落として、で、グッズでお金を落として、ということなんかなと思うけどね。だ、そんなわけで。まあ、今日、 今日とかラジオ始まる前ずっと爆音でね、なんちゃらラスベガスの曲をもうずっと聴いてたけどもね。まあ一番最初何で知ったかっていうと、結局アニメなんだけどさ、あのカイジのアニメの曲の人、あと何歌ってた？タイアップ多いんだよね、アニメ系ね。寄生獣とかナルトもあったのかな。で、あとは今やってんだと方針演技のオープニングとかやっててさ、好きなんだよね俺ね。PV も好きだけど曲も好きでさ、ああいうの好きね。うん、だからなんかライブ行きたいなと思って、いつもねベガ立ちしちゃう俺でもなんか少し盛り上がれんじゃないかなって思っちゃう、まあ、そんなねところだったんで、まあ、最近ちょっとね Fear & Rosing in Las Vegas、 今日もマラソンでこの後するんだったら これのね曲を聴きながらね走ろうかななんてちょっと思ってますけどもね。まあ、そんなところでございました。じゃあちょっと読めるだけ読んでいきましょうか、お便り。どっから読もうかな。まとまってる、ま、ちょっと俺が抜粋したやつからちょっと読んでいこうかな。ちょっと上からいこうかな。ラジオネーム、713番さん、パルさんが幸せ自慢、幸せ人生自慢してくれねえと負けられるかって葉っぱがかからないよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだよね。まあパターンはねいくつかあると思うけど、その一つでね、こうやってラジオ聞いてくれている人、なんで聞いてるのっていう時に、やっぱね、まあ、ラジオが面白いとか、あとこいつクソだなっつって見下してね、こいつよりはマシっていう気持ちをね、得たいのかと、いろいろあると思うけど、まあ、その中でもね、やっぱりその切磋琢磨だよね、やっぱり。そこで俺が幸せになる、そうすると負けてられるかって幸せになるみたいな。だからね、パルさん彼女できたんですね、俺も頑張って彼女作りますとか、そういうさ、なんか負けてらんねえなっつって、こんなやつでも頑張ってんの俺も頑張んなきゃとかさ、そういうなんかよりお互い高みに行くタイプね、見下してるんじゃなくて、こいつクソだな、俺こいつよりマシだっていうんじゃなくて、っていうさ、そのプラスの方向のねリスナーの方もいらっしゃるわけだからさ、だから俺がねやっぱり少しずつでも幸せならないとね、このままでいいやっていう人も少なからずいるわけじゃん。だから頑張るよ俺ね、一歩ずつ少しずつ前に出て、で幸せ自慢していくよ、で負けてられるかって思ってもらえるようにね。でただ一気に幸せになりすぎるとなんかもう追いつけねえじゃんってなると思うけど、まあそんなこと 100% ないからね、確実にみんなが追い抜くレベルのスピードだからさ、だからねちょっとパル進んだな、じゃあ追い抜いちゃおうって、多分すぐ追い抜けるから、それをみんなでやっていくと、まあ、気がついた時にはみんな超幸せね、もう童貞ネットじゃないよ、ハッピーネットになるからね、もうその時はね、ちょっと宗教っぽくなりますけどもね。だからまあそんなところで頑張ってね、みんなに負けてられるかって思わせられるようなね、ちょっと放送というか行動をねしていきたいなと思っておりますよと。ではあと他いただいてます。ラジオネーム720番さん、残業しなくなったら仕事辞めたいって言わなくなったなってね、いただきました。ありがとうございます。そうね、まあそうかもしれないね。やっぱりまあ追い詰められてんのあるよね。毎日さ4時間だなんだって残業しちゃうとさ、何もできないじゃん平日で。せめて見たいアニメは消化したいじゃん。でそれすら見れなくて土日に全部詰め込んだアニメ見るみたいな、好きなことすらなんかね、週末に全部押し込むっていうのがあんま健全じゃないよねって、ストレスなんでやっぱそれもね、とかなんとかあるので、まあ今はアニメ見る時間はできてるから、そういう意味ではまあいいかなって思うけど、 実際やめるタイミングがすげえ見つかんねえ。で逆にそれで悩んでる今ね。もう今しかないんだけどなって思う。今新しいのガンガン入れられたらそれこそ抜けらんなくなっちゃうんだけど、とか思ったら今週ね、今やってるサービスのなんかね、最後のなんか何かをやったりとか、とか他のまた他のサービスとかでより良くしていくね、施策を考え導入とかしないといけなかったりとか、あとは全く全然違うところの会社と協業するためにどうしようかみたいな、俺がやるのかみたいな、とかなんかいろいろ入ってきちゃったから、それでねちょっとここ最近残業がね増えてきてしまったんだけど、うん、こういう風ないっぱいなんかね、おパルナイト少しずつ今手空いてきたなって思われたと思うんだよね。だからいろいろぶち込まれてきたんだけど、その前に言うべきだったか否かってね、ちょっとわかりませんけどもね。ただまあまあそこまで追い詰められてはいない。ただ、うん、若干めんどくせえことにもなりそうだから、なんともねっていうところかな。また一個ね、トラブりそうなことが一個あったから。まあ、しょうがないんだけど、これはね。もうそんなところです。あとはいただいてます。ラジオネーム728番さん。仕事辞めるかもって、彼女できるまで仕事辞めませんって宣言したのに、あれって何だったのっていうね、答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよ。その公約もあるんだよね。もしかしたら彼女できてたら、やめちゃってんのかな。もうね、関係ないもんね。公約も果たしたし。逆に言うとさ、彼女できなかったら一生この会社にいるのか、俺は。って考えると怖え。だって仕事辞めるために彼女作るっていう、もう逆転の発想だけど、そうでもしないと彼女できないかもしんないね。そういう意味では。だから、まあいい機会かもしんないね。ブスだろうがなんだろうが、彼女さえ作っちまえば、つって。そういう気持ちになれるのかな？なれないけど。だったら一生、ブスと付き合うぐらいなら一生社畜でも、みたいな。なるのかわかりませんけども。まあね、なんか同棲期間が長くていつ結婚していいかわかんないとかっていうねカップルがいるわけじゃない。そんな時出来婚とかねすると、そのできちゃったりとかするとそのタイミングで結婚したりとかあるわけじゃん。だそれと一緒よね。どれと一緒だわかんないけど、だから彼女作んなくちゃいけないっていう時もさ、仕事を辞めるために彼女作るとか、そういうちょっとしたね後押しっていうのは必要ですからね。だからできる限りそれ実行しようかなと思うけどさ、俺も彼女できないっしょね。結構諦めてきてるよ、ジジイだから。37来るね、急にね。急にっていうか、なんか35まではまあおじさんにはなったなって思うわけ、すごく。だけどまだそこまで未来が暗いわけじゃないんだよね。37は来る。もうおじさん、いやもうもちろんおじさんなの分かってんだけど、いややばいおじさんじゃん、もう両足突っ込んでんじゃん。35は片足って感じなんだよね。37両足なんだよね。38行ったらもうダメだろうね。そういうちょっと心が折れるタイミングだと思うから、そろそろ。まだ若干しがみついてるから、今のタイミングで何とかしないといけないって考えると、仕事辞めると、彼女作るわ。結構ね、一緒に考えていくと、ちょうどいいかもしれないですね。じゃあ、あと他いただいてます。お便り。ラジオネーム804番さん。コメント見てると、昨日の放送は楽しそうですね。これ先週もらったやつだね。それにしても辛辣な意見毎回上げていながら、わざわざ日曜10時の生放送を聞いているリスナーたち、どれだけパルさんのこと好きなんだって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。ありがたいね。 ほんとね、なんか、謎な人が例えば、いると思うよ。こんだけパルナイトバッシングしてんのに、毎週ね、リアルタイムで聞いてくれるみたいな。いう人もいるからね。まあ、ありがたいことでね。やっぱ誰も聞いてくれないラジオほど悲しいものないじゃない。だから、何かしらのね、アクションがあるってことはとてもありがたいなってところでさ。まあ、それがね、いくらボディーブローだとしてもだよ。まあ、そんなわけでね、ポッドキャストだとね、やっぱりリアルタイム感ないからね、お便りの方もね、少し、なんか、その、熱というかね、それがちょっと冷めた時に読むっていうのになっちゃうからさ、やっぱリアルタイムだとね、熱のある状態でね、読みますから。だから、まあ、これからも、リアルタイムでね、聞いてくれる人いるとね、すごく嬉しいなというところでございますね。では、あと他に、いただいてます、お便りです。あ、これ読みたいね。この辺ちょっと読んでいきたい。ラジオネーム。ちょっとリアルタイムがあんまり読めないかもしれんが。ラジオネーム804番さん。最近、家を買い替えるために不動産屋と頻繁にやり取りしています。そして感じるのは、内藤さんでは不動産屋無理だなということ。客をリードする主体性の有無が大きく信頼度に影響するのが不動産屋だと感じる。内藤さんには皆無な要素だよね。主体性ゼロじゃない。こちらから聞かないと答えない。助言や提案など振っても出てこない。多分不動産屋はセーフティーネットどころか完全に内藤さんが壊れちゃうと思うっていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、だし、俺がプライベートはね、もう率先しないですよ、私。でも仕事は、仕事なんで、できる限りのことをしようとはするから、まあ、どうなんだろうなと思うけど、まあ、なきにしもあらずだよね。実際やってみないと、どういう行動をしていくのか、わかんない、だよね。プライベートの延長でね、不動産やったら多分言われる通りなんだけど、仕事だからな。まあその、ね、プライベートだとさ、土日寝てましたとか全然あるけど、仕事だったら一応仕事するわけじゃん、ちゃんと。だからね、まあまあ、よりよく、お金ももらうことだから、責任出ることだからさ。そこで聞かないと聞かれないと答えないとかっていう感じにならないと思うけどね。ただその重圧に私耐えられるかどうかはちょっとわかんないから、実際でセーフティーネットどころか俺完全に壊れちゃう説ね、まあ、十分にありそうだなぁとは思うんだけどね。であと他にいただきました、ラジオネーム810番さん、不動産の話が出たので私も最近所有物件を少し売却しました。2年近く不動産屋と交渉したかな。そこで得た結論は、不動産業は他人を脅し、騙し、揺すった上で平気な顔ができるぐらいの人間のクズじゃないと無理ってことです。別にパルさんのお父さんをディスってるつもりはありません。むしろ仕事人としては尊敬しますよ。勉強もせず、不動産屋を信用してたら、100万単位で余分に持っていかれるところでした。不動産屋という人種を観察できていい勉強になりました。ということでパルさんに不動産屋は無理だと思います。お答えいただきました。ありがとうございます。あるね。皆さん、まあ、不動産屋さんとねやり取りする機会って、まあ、年を取れば取るほどね出てくると思うんだよね。こうやって俺みたいな賃貸物件を借りるにしろね、やっぱし関わるわけで、でまあちゃんとした真っ当な人生を送ってる人はね、それを不動産を持ってたりするからね、それを買ったりとか売ったりとか管理してもらったりとかいろいろあると思うから、まあ関わる機会はまああるよね。それ衣食住の中のね住だからね、みんな何かしらの家に住んでるからね、やっぱりまあきっかけは何かしらあると思うんだけど、不動産屋さんね、結論、そこで得た結論が、不動産業は他人を脅し、騙し、揺すった上で平気な顔ができるくらいの人間のクズじゃないと無理って。ほんとね、 まあ、慈善事業でもないから、自分のところの利益が、その、ガンガン減らしてっていうことじゃないのはわかるけど、でも、まあ、単位も単位だしねっていうのもあるしね。なんか難しいところだけどね。まあ、俺にはなかなかできんだろうね。その、なんだろう、誠心誠意みたいなさ。そういう感じになっちゃうからさ。で、できる限り損させないようにしたいなって思うじゃん。お客さんに。そうするとなんか、こんだけやって、このぐらいの利益しか上がんないみたいなことが多くなりそうだよね。それが、やっぱり不動産屋さんって、ねえ、うまーくやるからさ。だからお金儲かるじゃん、すごく。だからいい車乗ったりするわけじゃん。まあ、違うな。不動産屋さんがいい車乗るのは、普通に取引のね、売上高が高いから利益率っていうのもね。だから、その分、経費で、ね、経費落とさないといけないのかな。だから社用車っていうことでね、車もいい車乗るのかもしれませんけども、でもね、やっぱり、俺がじゃあ、俺騙せないんだよ、人。嫌なんだよね、騙すのね。脅せないな。騙せないし、ゆすれねえ。全部ダメじゃん、っていうね。できるかもしんない。でもやった上で、悩んじゃう。苦悩しちゃう。ずっとそのこと考えちゃう気がする。なんか、ね、良くないね。騙せねえなぁ。なんか、言うべきことがあるとするんじゃん。言わなくてもいいけど、伝えた方がいいかなってことってあるじゃん。不動産だったら特にそういうのあると思うけど。例えば事故物件とかあるじゃん。事故物件になっちゃって、その次の契約者には、その事故物件の話しないといけないんだけど、次の契約者には伝えなくてもいいみたいな、そういうのがあったりするんだよね。でも、俺さ、言っちゃうよね。伝えなくてもいいんだけど、なんか言っちゃう気がするね。そういうのいいのに。とか。なんかそんなんでね。そんなことすら、なんかどうしようってなっちゃってんのに、やってけんのかなって。あるけどね、ちょっとパルナイトには難しそうかなっていうご意見が多そうだね。普通のなんか、パルさんなんかにできるわけないよじゃなくて、普通に精神病んじゃうんじゃないっていうね、ところで言われてるっていうね。ね、その他にもね、いっぱいあるわけじゃない。なんか、毎日営業の電話を何本しなさいとかさ。とか、社員とかね、その周りの人が体育会系で辛いんじゃないかとか。そういうことじゃないもんね。普通に、一番良い環境だとしても、精神病んじゃうんじゃないっていう感じだもんね。やる業務として。辛そう。ね。他いただいてます。ラジオネーム812番さん。パルさんは不動産業界で成功とは言わなくてもうまくやれる気はします。てか、やらないと後がないですしっていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、うまくはやるんだろうね。ただ、精神はどんどんすり減っていく気はする。だからね、でもまあまあ、結局やらないと、何だったんだこれはってなっちゃうからね。まあ次やるなら、ね、不動産かなーって思ってる私がまだいますけどね。早くやらんといかんなっていうところでございますね。じゃあ、あとはいただいてます。お便り。ラジオネーム、811番さん。マラソンはトレーニングじゃなくて競技だろ。なんで毎回間違えてんの？バカなの？っていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、先週とかよくね、私、ちょっとマラソンしました。ね。言ってますけど。いや、それマラソンじゃねえだろって。マラソンっていうのは競技のことだから。まあ、言うんであればジョギングとかランニングじゃないの。ね、なんで毎回マラソンって言ってんのみたいな。いう話なんだけど。まあ、あえて私はマラソンと言い続けようかなと。なんか、まあ、ジョギングじゃないじゃん。言ったらランニングなんだけど。 でもじゃあマラソンって言葉が間違ってるのっていうと、俺はそうは思わないって主張したいなと思って。まあもちろんね、競技だと思うんだよ、マラソンって。マラソン競技でもさ、じゃあ卓球は、卓球競技じゃん。でも卓球するっていうじゃん。別にその練習だろうが試合だろうがなんだろうが卓球するじゃん。バスケするのバスケするじゃん。競技じゃん。サッカーはサッカーじゃん。だからサッカーのトレーニングじゃん。マラソンのトレーニングじゃん。マラソンじゃん。だからね、変にマラソンとかランニングとかジョギングとか言葉が多いのが悪いんだよね。いらないね。ランニングとジョギングはね、消え去っていただいて、この世にはマラソンだけが残りました。なので俺はマラソンって言っていきたいねって思ってまして、まあとか言いながらね、ランニングって言葉は多分たまに使うかもしんないけどね、意識的にランニン、あ、違う、マラソンっていうね、言い直したいな。ね、そこをちょっと固くなに行きたいなと私思ってますからね。若干自分が間違ってんのも、まあ、薄々気づいてますけどもね。ここは私、マラソンで行きたいなと。で、マラソンの方がかっこいいと思ってるからね。マラソンで行きたいなと。ちょっと思っておりますよと。じゃあ、そんなところですか、ね。他にもね、結構いただいてるんだけど、ちょっと読み切れんか？あ、でもこの辺も読んできたいね。ラジオネーム、築地春樹毛ガニでワッショイさん。おいパルさん、ガチで質問なんだけど、パルさんの会社はフレックスタイム制は導入してないの？パルさんはラジオで発達障害なのか診断してくれる施設が平日しかやっていない、土日にやれ、サラリーマンがいけないだろって発言していました。でもフレックスタイム制を導入している会社なら行くことは可能ですよ。仕事に余裕があるなら午前中だけ、出勤して、午後からその施設に行けばいいじゃないですか。特にパルさんの会社のようなみなし残業がある会社は暇な時は早退すべきですよ。確か月に残業30時間までは残業代出ないんですよね。残業時間が0時間でも30時間でも一緒の給料なんですから、暇な時は早退して残業時間0時間、忙しい時はがっつり30時間以上働き残業代を稼ぐ。パルさんはよくマネタイズって言いますけど、このような働き方も利益率を上げる方法ではないですか。月末に残業時間がプラスならその時に早退して受診しましょう。ぜひ検討お願いしますというね、答えいただきました。ありがとうございます。ごもっとも。ちなみにフレックス制はない会社なんだけど、フレックスタイム制ね。まあ私の認識で合っていればあれなんだけど、まあ、出社時間をね、ちょっとずらせるというかさ、ある程度この時間からこの時間の間に来てねみたいな、でそっから始まるみたいなさ、いうところなんだけど、うちはやっぱりなくて絶対朝9時半出社なってますが、まあ午前休とか午後休みたいなの取れるからね、有給の半分で 0.5 に5日分でね取れるから、まあ午前中働いて午後を帰るとね、それだったら間に合うかなって思うけど、やりづらいんだよね、午前休午後休って。まあ午前休してもしょうがないからね、午後休の方がいいけどさ、その日ね、その後また仕事するの嫌だからさ。何がやりづらいかっていうと、休みの申告ってさ、一週間前にしなくちゃいけないのよ。まあ、どこの会社もそうかもしんないけど。なんか3日前とか5日前とかだったら、もうちょっと使いやすいんだけどさ、その週の初めに言うとかだったらわかるけどさ、前の週じゃん、言うの。一週間前。だから、水曜日休みたいなと思ったら、前の週の水曜日言わないといけないわけよ。結構、取りにくいんだよね、そういうのもね。まあ、これは言い訳になっちゃうから、まあまあ、平日休み。まあ、有給取って、全部休むとね、なかなか、それはそれでさ、朝起きなかったりするじゃない？ で気づいたら夕方みたいになってくから、そういう意味では午前中仕事して、で頭が動いてる状態でね、そういう相談するところとかに行くとか、そういうのもいいのかなってちょっと思いますけどもね。まあ、そんなね、良いアドバイスありがとうございます。まあ、今週ね、普通にどっかしらの病院行くとは思うんだけど、まあ、行くっていうか予約すると思うんだけど、それがなんかあんまりうまくいかなかったら、そのね、あと予約がどうしても平日しか取れないとかだったら、まあ、その方法をね使おうと思います。まあ、1週間以上ね先に予約すればいいだけの話だからね、そのね、その視点があんまりなかったから、まあ、平日でもいいかなっていうちょっと気持ちになれたのでね、とても助かりました。では、あと他のお便り結構いただいているが、どうしましょうか。結構長い、まあ、明日ね祝日だからっていうのはあるけど、もう少しだけやっていこうかね。ちょっとロスタイム長めでいきたいと思います。ラジオネーム、971番さん、先ほどウォルト・ディズニーのコメントを書いた私は、以前にも、仕事関連の書き込みをした不動産業のものだったり、私自身も個人的にクソ業界だと思ってますし、結論において妥当だと思いますが、表面的な理解で断定的に職を、貶める違うな、いや貶める合ってるね、すいません漢字ね、流れだとね貶めるになるんだけどさって、表面的な理解で断定的に職を貶める内容はあまり良い気がしないですね、ツッコミどころ満載ですしっていうね、お答えいただきました、ありがとうございますと。先ほどのね、不動産業のお話ですけどもね、まあ皆さん多分言ってることはまあそうよねっていうところと、あと実際にやっている人、その職についている人としては、まあそう言われちゃうのもしょうがないかなっていうのもありつつ、そういう会社ばっかりじゃないよっていうところなのかもしんないよね。まあ意外とだ、あとはその賃貸を専門にやってるのかとかね、売買やってるのかとかとかね、全然違う都市開発なのかとかいろいろあると思うけど、いろいろいるし、あと会社の方針とかによって違うし、会社の規模とかによってもね違うと思うから、なんとも言えないよねって思うけど、その、まあ、業界的にはやっぱりね、全体的に考えちゃうとやっぱりそのクソ業界っていうのはまあ否めないっていうことだけども、やっぱりちょっとね、それだけじゃないよというところはあるのかなと思うし、俺も今回例えば今回お世話になった不動産屋さん、結構いい不動産屋さんだったんだよね。普通にエイブルだけどすごくいい人で助かったしね、いろいろとね、とか。だから俺がもし不動産屋やるんだったらよ、まあ、何年か修行した上でね、まあ、継ぐのかどうなのかわかんないけど、これはもうあくまでもそのやるんだったらって想定だけの話だけど、まあ、別にさ大きく儲けなくてもいいと思っちゃってるところがあるからさ、あれなんだけど、まあちょっと管理しながらね、物件管理しながら、やっぱ不動産絡むことってすげえ不安なこと多いしさ、それこそ別にまあ売買じゃなくてね、賃貸だけで考えても納得いかないこと多いじゃない。この条件は外せないんだけど、どうしてもこの条件外すしかないかとかさ、もうちょっと調べてくんねえかなとか、まあ一人当たりにかけられる時間もね限られてるしさ、費用対効果もあるからさ、そのね、なんかお客さんのわがままって言ったらあれだけどさ、要望全部答えてたらね、もういくら時間あっても足んないとかあるかもしんないけど、できたらそういうのをね、なんだろう、やっぱり優先順位あると思うよ。ここは絶対外せないとかあるかもしんないけど、できる限りその 条件っていうのが満たされるようなこと、あとそこの条件をちょっとなくしちゃっても満足度はほぼ変わんないとかさ、っていうのも経験値にはなると思うけど、なんかそういう俺ね、即断即決できるような人間でもないし、物事時間かけてねやっていくタイプだから、あのサクサク決めたいっていうね、お客さんもいると思うからさ、ほんといるもんね、友人でもあのまだ立ってないね、まだ立ってないマンションなんだけど、でモデルルーム行って、で他にもねいっぱいね、いろんなマンションあると思うんだけど、もう一個のところにしか行かないで、そこのモデルルーム見てで買っちゃうみたいな、結構一生に一回か二回しかない買い物なんだがっていうね、それ契約しちゃうみたいな友人もいるから、なんかビビッときたらそのままでね決めちゃうって人もいるんだろうけど、まあ意外とねやっぱり悩んでる人が多いかなって思うから、何かと、なんでなんかそういう人がちゃんと納得できるような不動産選びとかができるといいなって思うけど、それやるとなんか自転車操業みたいな感じのねやつになっちゃう気がするけどさ、そういう働き方しか多分できないだろうからなーって思うんで、まあ一回業界入んないとね、なんも言えねっていうのはあるから、その上でまあある程度その希望を持ちすぎていくのはねちょっと違うかなと思うけど、まあまあ親父の背中も見てるし、業界の話はね若干わかるじゃない、やっぱり不動産業界って、だからそこまで期待はしないけども、ちょっと一回ねその世界にはね一回体験したいなとちょっと思いますけどもね、何がね本当で何が嘘かわかんないから、俺が体験してラジオで言ってくね、こうしたらなるほどねってなるし、もしかしたら不動産業界がねこれで若干活気づくかもしんないじゃない、わかりませんけどもね、まあ、そんなところでございました。で、あとは他いただいてます。ラジオネーム、ラジオネームどれがいいかな、ラジオネーム羊がいる水族館さん、てかすげえ早いって、お便りの数がおかしいだろ、そのさなんで今回でさセンスで生かそうとしてんの、早いね、早すぎてちょっともうね飛ばし飛ばし読むしかないんだけど、ラジオネーム羊がいる水族館さん、これまでリスナーを騙し続けてきただろ、風俗行くとか心療内科行くとか本名ラジオ行くとか、いただきました、ありがとうございます。じゃあここまで騙してきたんだったら不動産屋行ってもね全然騙せるでしょ、まあね、でもダメだって、ちゃんと行くって思って言ってるんだから、風俗も行くって思って言ってるし、心療内科も行くと思って言ってるし、本名ラジオも行くって、それはあんまり思ってないんだけどね、前者二つは思ってんだから、だから基本的に思ってることで結果ダメだったっていうことじゃない、だからねそこがうまく、不動産の時に折り合いがつくのかってねところだけど、でもなんか正直話しちゃった方が物事うまくいくことすごい多いから、俺はなんか正直に話す不動産屋さんになりたいなって思うけど、全部それならないからね、多分不動産屋にならないことの方が確率高いと思ってっから、なんだかわかんないけどさ、もうない未来の話をしてるっていうね、わけわかんないけどもね。ではあといただきましたラジオネーム、961番さん、不動産始めたら土日休みじゃなくなるだろうけどいいのかっていうね、お便りきました、ありがとうございます。そうなんだよね、そこも重要だよね。昔はねうちの親父は木曜日だけ休みだったんだけど、今は水木休みにしてるらしいのよね。だからまあそこなんだろうなーって思うけど、まあ土日休みたいなー、勤労で休みたいなー、 でも土日じゃないと人来れないもんね。どうしても、まあもちろんね、平日じゃないと来れないって人もいるだろうけど、圧倒的に土日だからね。だからそこはもうしょうがないのか、なんか少しゆとりを持って働くっていうことでね、水木あと土曜か日曜どっちか休むね、ゴミみたいなそんな働き方ね、それじゃあお金稼げないよ言うかもしんないけど、俺はやっぱりね、働きながらこの事故をね表現するということをね、やっぱ重視していきたいですから、だから、まあ、アルバイトしながらね、こういう自己表現するっていうより、不動産屋やりながら自己表現するというね、そっちの方がいいかなって思うけど、そんな片手間じゃあ仕事なんてのはできないぞっていうのは分かってるし、俺の仕事の仕方ね、皆さん知ってると思いますんで、結局仕事したらずーっとやってんだよ仕事を。だからね、残業すんなみたいなこと言われてようやくねこういう感じだったけど、だってその年間とかその半年間とかのその自分がどういうことやりたいんだとかさ、そういうのまあ、書くんだけどさ、アクションプランみたいな、そこに残業しないって書かされてるからね、そこまで言ったらさ残業しなくなってくるけどさ、そんなことでもされない限りは残業するよ、やっぱ仕事は。そういう働き方じゃないとなんか成果出せないんだからっていうねことで、まあなんかうまくねやっていきたいとは思うんだけどね、難しいのかな、まあ、ただやんなきゃわかんないからね、そんなところだな。あとは、他いただいてます。ラジオネーム、ラジオネーム羊狩り水族館さん、知り合いが話してたけど、二郎系ラーメン屋で食ってたら、パルさんが話しているバンドのベースやってる人が、うちのフェスに出店しませんかって店主に営業かけてたらしいよ、本当かどうか知らないけどってね、お便りいただきました、ありがとうございます。ってことはラスベガスのバンドのベースの人が二郎の店主に、うちのフェスに出店しませんかって言ってたの。それを目撃したの。すごいね。そっか。じゃあ、それいつの話かちょっとわかんないけどもね。もしかして、じゃあ俺今後さ、ラスベガスライブ見てえなーっつって。お、今度なんか、フェスやんじゃんみたいな。ね、主催のやつ。行こうっつって行ったら、そこのフードコーナーみたいなところに、二郎が出てんの。二郎系が。怖いね。でも、食っちゃうね。っていうね。ところだね。まあ、もしかしたら、ね、今後、ライブとかね、行くかもしれないから、あったら、お、あん時の話だね。つってね。ちょっとウキウキしたいなと思います。あとは、いただいてます。954番さん。YouTube といえば、瀬戸康史が半年ぶりに復帰したね。半年のブランクがあっても相変わらずバカやってて本当に面白かった。戻ってきてよかったって本当に思ったし、応援したいって素直に思えたな。瀬戸康史ってパルさんと同い年らしいよって、ね、答えいただきました。ありがとうございます。瀬戸康史つってね。柴田が言ってるの私好きなんですけどもね。そうだね、瀬戸康史さん半年ぶりだったんだね。ちょっとまだ復帰の動画見てないですけどもね。瀬戸康史さんを見て思うことがあります。それはやってることはもちろん面白いと思うよ。紹介してるのもねすごく的確だから俺もよく参考にさせてもらってるけど、そのレビュー自体をね面白いし、でその動画自体のね話とはまた別だけどさ、若干その内容というか、俺もやる側じゃない言ったらさ、そうすると瀬戸さん見てて思うのは、瀬戸さんって劇団員じゃない、 元劇団員、今もやってんの、ちょっとわかんないけども、やっぱ劇団上がりって強いよねってすげえ思う。その元芸人とか劇団員とか、なんかやっぱ人前に出てパフォーマンスをしてる人、バンドマンとかでもいいしさ、でかいよねやっぱり。なので、YouTube 養成学校とかの、まああるのかちょっとわかんないけど、なんかね、そういうのある、多分あると思うんだよね今。いろんなね、ボカロ育成ね講座とかあるわけじゃない、とかなんとかあるけどさ、一番いいのは多分劇団に入るのが一番いいよって俺はすごい思ったよ。瀬戸さん見てて表現が上手いもんね。それは瀬戸さん自身がもともと劇団とかやってなくてもそうかもしれないけど、やっぱり強いなって思う。なので、いるかどうか知らないよ。YouTuber なりたいとかって思って、で、どうしようとか思っている若者がもしいるとするじゃない?このラジオ聞いている。俺は、これが正しいか全くわかんないけど、学業と並行して、劇団入るのが一番いいと思うな。って、すごく思う。そうするとさ、いいこといっぱいあんだよね。まあ、俺が今から劇団入るっていう選択肢も、中ないけど、でももうちょっと、まあ、ね、始めるのに遅いってことはないけど、でもちょっと遅いってやっぱ思っちゃう年齢だし、そういう行動じゃない、その劇団員に。37歳から入るってなかなかね、まあ、少ないじゃない。だから、高校生とは言わないけど、大学生とかになったら、やっぱ劇団員に、もしね、こういう道っていうか、その YouTuber とか表現したいなっていう人、で、楽器もできねえんだとか、そういう人いたら、劇団員が一番いいなと思うんだよね。何がいいかって、こうやって YouTube とかやることもできるし。で、トークが立てば、地上波のラジオもいけるんだよね。その劇団員っていうことで。その、あるじゃん、一個バックボーンが。劇団やってます。ね、演劇やってます。で、それ、ありつつ、喋りが立つっていうのはすごく良くて。昔で言ったらさ、岸谷五郎さんとかさ、俺がだって小学生の頃とかね、東京レディオクラブとかってやってたけど、あの時劇団員だからね、なんか、三宅裕司さんが主催している、ね、その劇団の劇団員だったでしょ?あと深夜やってたさ、宮川まさるさんとかもさ、劇団だったでしょ?主催してたでしょ?だから、ま、大きなね、劇団じゃないと、もしかしたらそこは、バックボーンならないかもしんないけど。でも、バックボーンならなくても表現力がすげえつくから、劇団、だな。だから、俺にもし子供ができて、またそんな話すんの?子供ができて、何か、やっぱりやらせたいと思うんだよね、その、自己表現の仕方。ね、それが音楽なのか何なのか分かんないけど、それがあれば、なんかどっかで、ちょっと、日銭は稼げるんじゃねえかみたいな、ようなものに繋がることは、なんかさせたいなと思ってて。いや、お前がしろよって話ではあるんだけど、俺にはその才能がなさすぎるのもあるからさ。っていうのでね、思うのは、だから、劇団員って、俺はいいんじゃないかなって思う。だから、もし大学生のリスナー行って、なんかやりたいなと思ってる人いたら、俺、劇団、いいと思うよ。っていうことだけちょっとね、伝えたいなと思って。瀬戸康史さんからね、ちょっとそんな、ことを、私は学んだかなってところでございます。あとは、他に、いただいてます。ラジオネーム、948番さん。行きつけ欲しいって言ってたけど、 店に入って注文までした店ってあるの？っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。その、まあ、チェーン店じゃなくてっていうことだもんね。ないんじゃない？結局、あったかな？うん、ないかな？っていうぐらいだね。あったかな？ないかな？で、一回くらい一人でなんか行ったことあったか？それ妄想かな？うん。だ、まあ、ほぼないよ。あの、思い出せないんだもん。あるかもしんないけど、ない。うん。だから本当に向いてない。あの、一歩踏み出せないレベルだから。それはダメだよ。10年経ってそれじゃダメだよ。全然思い出せない。ないな。ない。ない、ないにしよう。ないわ、これ。ダメだ、これ。そんなね、ところだけどもね。しょうがないね。だから、できない。ね、できない人間でした。あとね、あと他にいただいているお便りが、ラジオネーム941番さん、キックボクシングなんて足裏固くするんだよ。親指の付け根を支点にしてキックするんだから豆を重ねて固くなるの。そんなこと気にしてんじゃねえよ。気持ち悪いおじさんっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやいや、そのかかとがかかとガサガサだからさ、おじさん、あの生活に支障出るんだわ。あの、割れちゃって痛いんだわ。その、豆が潰れるとか、そういう、なんか高みの話じゃなくてさ、あの、日常生活でさ、あの、かかとが乾燥しちゃって割れちゃって血出てんだ。だから、あの、そこもね、含めですよ。嫌じゃん。もう嫌じゃんっていうか、もうそういうところなんだよね、俺のね、なんか、ちょっと、キモいところね。でもキックボクシングするとき裸足になってさ、おあいつかかとから血出てんぞってなるじゃん。ならないけど、だってこの間のキックボクシングのときにね、あのまあ、ボクサーサイドですけどもね、あの最後終わったときに、最後にね、その隣にいる人とさペア組んでちょっとやるんで、最後でね、女の子とペアになったりとかするわけだよ。そのときにさ、お互いに人に足向けてね、なんかいろいろやるんだけど、完全かかと見られてんだ、やっぱり。気にすんなって話なんだけどさ、やべ、かかと割れてっからソープいけねえな、これ。そんな、ね、今気づきましたけども、ね、ソープいけないじゃん。もう、やだ、ね。だからこそもう早く、ね、足の裏をきれいにしたいなと私は思ってますよ。ね、気持ち悪いって言われてもしょうがない。ね、そうするしかないなと思ってます。では、あとは、ね、もういろいろ言われてんな。いろいろ言われてるっていうか、君たち、ね、掲示板を埋めるためにね、ポンポンポンポンね、書いてもらって嬉しいですけどもね、読めないぞと。あとはね、他にいただいているのが、あるけど、多い、うん。多くてちょっともう訳がわからなくなってるからな。じゃあ、これ読もうか。ラジオネーム。925番さん。もう11時、じゃあ1時過ぎてんじゃん。PS4 買うことと風俗行くことが進むことなんですか？それで何が一歩進むんですか？ PS4 だって時間ないって言ってすぐやらなくなると思うし、風俗だってまたすぐ行きたくなるだけでしょ。それが進むことなんですか？よくわかりませんっていうね、いただきました。ありがとうございます。そうね。若干わけがわからないかもしれませんが、あのこれすらできてないのが今なんだよね。そのこれちょっとしたいなでもしないみたいなのばっかりなんだよ。それが自分の努力とか時間とかなんかいろいろかけてやらなきゃいけないことだったらまた別だけど、 お金払えば済むことですらやってない。じゃあそこはちょっとお金払ってもいいんじゃない。しかもそのことで毎週毎週悩んでんだよ、ずーっと。それはやっぱ俺ね、やっぱダメなのはタスクが多くなりすぎちゃう。仕事と一緒よ。やんなきゃいけないことバーって増えてっちゃう、どんどん。でちょっとずつ手つけたりとか手つけなかったりとかしてどんどん溜まってっちゃって、一個ずつ消化していけば早いのに全部手つけて結局全部終わんないってパターン多いんだよ。で一個だけやってればそれに集中できるからさ、もっと時間も短縮できるのに全部手出し結局何にもなんない。なのでもうずっとソープのこと考えてる1年半。じゃあもうソープ行けよって話じゃん。プレイステ4買おうと思ってる。いつからあのドラゴンボールファイターズで出るよってなってからずっと思ってる。じゃあ買えよ。そういうことじゃん。今週もずーっとビッグカメラチラチラ見てんじゃん。もう先週からだよね。買えよ。そういうところよ。実際それでゲームやんなかったとしても、もうそのチラチラチラチラ考えたりすることがなくなるよね。っていうことじゃん。とかさ、なんかそんないろいろね、ちょっとありますけどもね。だそれは、俺は一歩進むこと。で、しかもそれがすぐにできる一歩進むことだと思うんだよね。お金で解決できること。まあ、お金ないんだけどさ。っていうことでね。じゃあ逆によ。一年半、ずーっとうだうだ考えてるのってどう？もうそんな考えてんだったらもうやれよと。それはもう一歩進むことだよってなるじゃん、一応ね。で、ちょっと私思って、ソープに行こうと思ったらかかとが割れていました。ちゃんちゃんっていうね。ところだけどね。あ、ちなみにソープ、やっぱり池袋がいいね。渋谷は、一箇所しかないし。やっぱ渋谷じゃないね。池袋までわざわざ戻るんだけど、意外とうちから池袋遠いんだよね。渋谷駅まで20分かかるからさ。そっからね、電車だから、ほんと40分、50分かかっちゃうんだよね。遠いと思って。だったらなんか、全然違うところ行ってもあんま時間変わんないみたいな。ところあるけど、まあホームタウンだからね、もっと。まあ気心知れたね。あの街並みと。そういうのありますから、逆に、なんか、浮き足立たないで済むかなと思うからね。ちょっと行くなら、池袋かなって、またね、角エビグループかなってちょっと思ってますけどもね。まあ、そんな。じゃあ、あといただいてます。ラジオネーム、ジャストアイディアな伊藤さん。ちょ、待って。ジャストアイディアな伊藤さんですね。そのね、内藤さんになっちゃうから、その狙ってるんでしょうけどもね。下着ゼロ、アニメ化するし、PS4 でやればいいじゃんってね、いただきました。ありがとうございます。そうなんでね、シュタインズゲートゼロアニメ化するんだよね。だ、それをプレステ4でやるか。でも俺、シュタインズゲートゼロ PS3 版で持ってんだよね。封も開けてないけど。やってない。一回も起動してない。確かね。ダメですね。だから、PS3 なんだけどさ、やるなら、もったいないもんね。で、アニメ化するしさ、で、ね、今度3月に、シュタインズゲートエリートっていう、また下着の、まあ、新しいっていうよりは、なんか、アニメ絵というか、アニメを使った、ゲームになるのかな。っていうのもあるからさ、まあ、買うのかってちょっとわかんないけどもね。でも、あの手のゲームはね、やっぱり持ち運びたいからな。スイッチでやりたいなって思っちゃうところはあるんだけどね。まあ、そんなね、ところで。まあ、いや、やるかやらねえかもわかんないし、買うか買わないかもわかんないけどもね。まあ、そんなところでしょうか。じゃあ、あとはもう、お断線行ったんだよ。すいません。もうみんなね、むちゃくちゃだよ。お便りが、今日で、ラジオ用スレその10が、全部埋まりました。もう1000いっちゃいましたんでね。もう今日は、またね、新しいのね、 スレッド作っておきますけどもね。そんなところですね。すげえ、早い、みんな早いな。なんかいろいろありますけど、もうね、4面ぐらい来ちゃってるね。おかしいだろ。なんで1日で100通ぐらい来るんだよ、リアルタイムで。読めるわけないだろうかって。いうことで、来週ね、ちょっともう、来週ちょっと抜粋して、読みますから。すいません。早いな、君らはな。無理だって。もともと仕事遅いんだから。ね、処理できねえんだから。そんなわけでね。じゃあ今日この辺。もうだってなんだかんだで3時間やってるぞ。3時間はやりすぎだって、明日休みだからって。明日予定あんだから一応。明日はね、また、お金を使ってきます。またお金をね、ちょっと消費してきますから。まあ、消費してね、経済回していかないといけませんからね。荷物が多いのにね、また家具を買おうとしてますからね。まあ、家具買ったら、YouTube でアップしてね、行きたいなと思いますけどもね。YouTube やるんかな？ちょっとわかんないけどね。あー、一個読みたかったな、あれ。一個読む？読みたいと思ったものを読む？どれかな？これか。最後。じゃあこれ読んで終わりにしたいと思います。ラジオネーム。833番さん。クソライブ配信するよか。童貞ネット本編をアップする方がいいってわからんのかね？このおじさん。ご愁傷様っていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。童貞ネットの本編って、需要ある？そのさ、ポッドキャストでね、すごい再生されてるのは最新エピソードなわけ。だから、過去放送って、需要ないと俺は思ってんのよ。言うほど。ないわけじゃないよ。ないわけじゃないけど、ね、新規で来てくれた人とかはさ、過去に遡って見て、ね、聞いてくれたりするわけだからさ、あるんだけど、そこスーパー求められてるかっていうと、正直俺はクソライブ配信の方がまだね、いいかなと思うのよ。それはやっぱりラジオではちょっとまたない一面があるじゃない。いや、お前は、ぐだぐだの長いラジオしか価値ないぞっていうことであればね、やっぱラジオを上げてくるところだと思うんだけどさ。だから、そこ私わかんないっす。俺は、クソライブ配信の方が、需要があると思ってやっていたところがあるけど。ないっしょ。過去のラジオ。言うほど。しかも、ポッドキャストで聞けたりとか、ホームページで聞けたりするわけだから、それあえてなんか YouTube にする必要もね。まあ、それをしてね、マネタイズしたいとか言ってはいたけどもさ。そんな需要ないの分かってるよ、俺だって。だから。まあね、そこをね、あんまり強くは、なんか推し進めるのもどうかなって思ったけどもね。意外と需要があるんであれば、やっぱり過去放送分アップしていくっていう作業は、日々やっていくのもね、もしかしたらいいのかななんていうことを、このお便りをね、もらって、はっと、ね、少し気づきましたけどもね。まあ、ありがたい話ってことですね。じゃ、そんなわけで、うわ、長すぎるよ。もう、次、ポッドキャストを更新した時みんなびっくりするんじゃん。3時間かよ。長いっつってね。まあ、言っても2倍速で聞きますけどっていうせ、ね、人が多いと思いますけども。まあ、そんなわけで、ね。今日この辺で、終わりにしたいと思います。来週は2月の18日の日曜日、またね、22時からやっていきたいと思いますと。まあね、あとはまあ、来週、どうなってるかだけど、気をね、また引き締めて、踏ん張るじゃなくてね、一歩ずつ、一歩じゃない、1ミリでいいよ。じりじりと、前進するっていうこと。を、なんか念頭に置いてね、頑張っていきたいなと思ってますから。まあ、ちょっと、来週、いい話ができればな、と思っております。ね、みんながね、おい、パルちょっと、幸せなりすぎじゃないと、言ってくれるぐらいのね、俺も頑張んなきゃって、言ってくれるような感じにね、 持っていきたいなと思っておりますんでね、よかったら来週も聞いていただけたらと思います。じゃあそんなわけでね、今日も長々と、ね、長々3時間やってしまいましたけどもね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。